こまです。はい、来ました。今日は、ちょっとジャンル、書き換えるの忘れてたというか、再起動した時に ね、変わったの、戻っちゃったのを忘れてて、そのまま始めちゃいました。なので、とりあえず、師匠シリーズではなく、今日は陸もの読みということでやりたいと思います。はい。で、ジータレス読み、664、チャジタコは今日も楽しみだよと、アザースで665、私だと、まあ、誰だか分かんないですか、アザースで667。今日も順調に BGM 鳴ってますなと、あ、よかった。で、668、お茶今度、もっちゃんじゃないですけど、コマです。今日もおっちゃんの放送、録音聞きながら釣りしてたら、おっちゃんの朗読パワーで周りが釣れてない中、俺だけ釣れたわ、サンキューベイベーと。まあ、俺の、自分の実力?よくわかんないな。自分の、あれじゃないと思うんですけど、その、668番さんの実力だと思うんですけど。で、669、初レスですと、アザース。明日就職の関係で単身大阪に引っ越すんですが、最後の夜におっちゃんの放送を聞けて嬉しいですと。ああ、まあ別にいつでも聞けるとは思うんですけどね。とりあえず、まあ、単身大阪と、就職の関係、なるほど。これからですよね。まあ、どっから大阪行くのか知りませんけど、まあ、とりあえず、大変だと思いますけど、はい。で、ですね。なんか、まあ、いろいろ陸があってですね、ほっぽらかしにしてる、ほっぽらかしというか自分が最近まで気づかないとか、いうのもあって、どうしよっかなっていうのでいろいろ見てたんですが、とりあえず、やるのは、なんだっけ、カニのドラム缶風呂っていうやつです。なんか、ジータに書いてあったやつで調べたらあったんで、多分これだろうということで、それをやりましょうかということでございます。はい、というわけで、カニのドラム缶風呂っていう題名の話です。まあ聞いてくれ。俺は霊感とかそういうのは持ち合わせちゃいない。だけど、恐怖という意味では、幽霊なんぞよりもよっぽど恐ろしいもんがある。昔、小さい印刷会社みたいなとこで働いてた。本当にひどい会社で、筋物の作る偽物の株券とか、政治団体の中小ビラとか、法律に引っかかるようなことを普通にしてた。でも、悪いことばっかじゃないのもあった。小学生の女の子が親と一緒に来た。猫を探すために持ってきた手書きで書いた紙。これをたくさん印刷してほしいって。ぶっちゃけ個人の依頼なんざ受けてないし、コンビニでコピーした方がよっぽど安上がりだとわざわざ上司が教えてあげたんだが、貯めたお年玉全部出すからって聞かねえんだよ、そのガキンチョ。バカだよな、こんな怪しい会社に入りもしないビラ代取られるのなんて。でも多分あん時は皆一丸となったね。この子を助けてあげようっていうなんだかわからん義務感。いろいろ手直しして、それは立派なビラを大量に刷ってやった。猫の写真とか借りて、手書きじゃなくてカラーに写真入れて印刷した。で、納入日、上司がその親子に頭下げたんだよ。ビビったね。悶々にも絶対引かない鬼みたいな上司だったから。最初、なんで頭下げてんのか、バカな俺は分かんなかった。でも、他のみんなは気づいていたと思う。誠に申し訳ありません。プロとしてやってはいけないことをしてしまいました。 原本をなくしてしまいました。だとさ、何言ってんだこの人とか思ったよ。でもその後に出た言葉がしびれたね。お詫びと言ってはなんですが、代わりを用意しました。もちろんお代は結構です。契約不履行ですので、ペナルティとしてビラの配布も手伝います。もちろんなくしてなんかないし、むしろ作業室の壁際にずっと貼ってあった。こいつなら掘られてもいいってマジで思ったね。ま、そん時仕事なくて暇してたってのも大きいんだがな。ん？猫ちゃん見つかったよ。ちょっと離れたところにあるアパートでばあさんに餌付けされてた。ビラのおかげかばあさんが連絡くれたんだってよ。まあそんな感じの倒産寸前のアホだらけの会社だったんだよ。ごめんな、話それちまった。そんでこっからが怖い話なんだわ。前置き長えよな。まあ男は長持ちする方がいいって言うだろ。勘弁。当時あるチンピラがどっかの事務所の金ちょろまかしたらしいんだよ。まあよくある話で、風俗とかサウナとか焼肉屋とかラブホとかあっち系列の店に配るためのビラの仕事が来たんだわ。大概は探偵とかそういうので探して見つけ出してかっちり追い込みかけておしまい。でも今回は人海戦術ってやつで行くらしいんだとさ。何でも下のやつらの忠誠度を試したいんだってよ。うちの会社が儲かるから事情はどうでもいいんだけどな。最悪なのは俺とそいつがスロ仲間だったこと。連絡先も家も知ってたんだよ。写真見せてもらった時やばいって思ったね。マジで悪魔と天使が頭の中で喧嘩したよ。俺が一言言えばこの話はそれで終わりだ。住所と電話番号今言えばすぐ終わる。多分ボーナス出るぞって悪魔が言うんだよ。いや待て、それでもお前は男か、短い付き合いでも仲間は仲間だろ。代譲ってもらったり飯おごってもらったりしただろって天使が反論。ぐだぐだ頭の中で考えてるうちにもう受注してたよ。後悔ってよりも知らねえとかそれぐらいにしか考えてなかった。でもまあ仲間ってのは嘘じゃないって後で証明されたんだよ。俺が仲間だと思ってるってことは向こうもそう思ってたってことだ。残念ながらな。次の日くらいかな、夜中にそいつが俺ん家来たんだわ。ピンポンピンポン、ほんとうるさくて苛立ちながらドア開けたら、そこにゴリラみたいないかついあいつがいやがった。ああもうこの際こいつゴリラな。でゴリラが事情を説明するんだけど、もうこっちは帰ってほしい気持ちでいっぱい。だいたい俺ゴリラ語わかんねえし。まあ冗談は置いといて、事情を勝手に話すんだよ。うちに上がり込んで、すっげえありきたりな理由。借金だって。病弱な妹がいるとか、潰れそうな施設に寄付するために必要ってんなら俺も同情したよ。だけどそいつは女絡みだった。身の程知らずにも高級クラブのお姉ちゃんに金貢ぎ続けて借金しまくったんだとさ。今さらその女に騙されたとかウホウホ言っても意味ないし、それより早く出て行ってほしいって気持ちがでかかった。俺がマークされてるとは思えないが、万が一ってことがある。溺れる者は藁をもつかむって格言、誰が考えたんだろうな。ゴリラは俺を渾身の力でがっしりつかみやがった。もしここから追い出して俺が捕まったら、共犯者としてお前の名前出すって脅し始めた。マジどうすりゃいいんだよ。今になって思い出すと、さっさと筋もに引き渡せばよかったと思うし、それができないなら誰かに、例えば上司とかに相談すればよかったって思う。でも俺はそいつをかくまっちまったんだ。おかげで足の小指をなくしちまうんだが、それは後で話す。それから数日間は精神的にきつかった。昼は仕事でゴリラの顔をする。筋もんが新しい情報を入れろってんで、次々に新しいビラを作るんだよ。疲れてアパートに帰ったらゴリラがいる。もう俺の生活ゴリラだらけ。ここはどこの動物園だっての。最初のうちは畜生でも罪悪感があったのか、ゴリラはおとなしかった。だけど部屋にこもるのが飽きたのか、いろいろ注文つけるようになった。 やれコーラが飲みたいとか雑誌買ってこいとかラーメン食いたいとか、早く出てってほしかった。まあ流れ的にわかると思うけど、ゴリラは背中に絵が描いてある怖い飼育員たちに捕獲されたんだわ。ある日部屋に帰ったんだよ。玄関開けた瞬間にいきなり部屋の中に引きずり込まれたんだ。ガチャグワって感じ。わけもわからず口にガムテープ、手と足は多分梱包用のビニール紐。あれ手に食い込んで痛いし、なんか熱持ってるみたいになるよな。手と足のビニール紐で一つに縛り上げられてゴロンって床に転がされたんだわ。ほんと手慣れてたって思うよ。抵抗しようと思う前に手と足の動きが封じられてた。やばいやばいって気持ちが頭の中でいっぱいだったんだが、ゴリラがいないのが気になった。でその中の責任者みたいな男が床に転がった俺の目を見て話し始めた。妙な発音の異常に甲高い声で耳にキンキン響く声だった。悪魔の声ってのはああいう声なんだと思う。お前あいつの仲間か。俺は大げさに首を横に振った。床に頭がゴンゴン叩きつけられたけど、そんなのに構ってる場合じゃなかった。ここお前の部屋だろ、仲間じゃないなら何なんだ。説明しようにも口にガムテープがぐるぐる貼られててもがもが言うことしかできなかった。まあ向こうも俺の存在は謎だったらしい。とりあえず場所変えるぞってさっきの甲高い声の男が周りの男に指示した。真っ黒い窓のないバンみたいなのに乗せられてタオルかなんかで目隠しされた。時間感覚とかよくわからん。1時間くらいは走ってたと思う。バンを降りて歩かされてタオル取られたら目の前に全裸のゴリラがいた。コンクリートの床に寝転がされたゴリラはうううううなってた。たまにゴホゴホ咳込んでたんだが、意識は混濁してたんだと思う。鼻の位置と頬の位置が同じに見えるくらい顔がパンパンに腫れてた。体中が青とか黒とか様々な色の斑点ができてた。多分殴られすぎていろいろなところが内出血してるんだと思う。こっちには気づいてないみたいだった。俺はガムテープを一気に剥がされ、さっきの男にまた耳障りな声で質問された。おい、お前こいつとどういう関係なんだ。多分ここの答えを間違ったら俺もゴリラみたいになるってことはよくわかった。俺はゴリラとパチ屋で知り合って、その縁から俺の家に居座られたことを説明した。甲高い声の男はあまり聞いていないように見えた。本当か？助かりたいからって嘘ついてねえか。俺は全力で否定した。確かにスロー仲間で飯食いに行くくらいの仲の良さではあったが、金を盗んだりはしてないってことを強調した。だがこれが裏目に出た。なんでお前こいつが金パクったって知ってるんだ。自分が墓穴を掘ったことを理解して俺は黙ってしまった。数日も一緒にいるんだから、そいつが何をしてどんな奴に追われているかぐらいは知っていてもおかしくないだろ。だけど俺はビラスリの会社の社員だったから、もっと細かい内情を知っていた。それの罪悪感から黙ってしまった。まあいいや。おい。甲高い声の男は近くにいた男たちに声をかけて何やら準備し始めた。そいつらはゴロゴロ何かを転がしてゴリラの近くにそれを置いた。ドラム缶だ。まさかこいつらゴリラをコンクリート詰めにでもするのかとか、俺はお気楽なことを考えていた。コンクリート詰めで済むのならよかったんだよ本当に。男たちはゴリラをドラム缶に4人がかりで入れていた。ゴリラは全く抵抗をしないですんなりドラム缶に入れられてた。あいつがやったことはうううううなるだけだった。いいこと教えてやるよ。お前らが捕まったのはこいつのせいだ。デリヘル頼んだんだよ。笑えるだろ。自分から俺たちに場所を知らせてくれたんだわ。 俺はゴリラの厚かましさに呆れると同時に不用心さに腹が立った。逃げている最中になんてことしやがるんだと。あんなはした金はもういい、こいつには落とし前をつけてもらう。俺たちをおちょくりやがったってことが大問題なんだ。俺たちは舐められたら終わりなんだよなあ。おい、お前がどこの誰かなんてことはどうでもいいんだ。こいつと一緒に俺たちをコケにしたのかどうか、それが聞きてえんだよ。お前がうちの事務所から金をパクってないってどうやって証明するんだ。これからはお前はこいつとしばらくいてもらう。その後にもう一度だけ質問する。いいか、どれくらいかかるかわからねえけど、しっかり考えろよ。まあ個人的には同情するぜ。甲高い声の男は一気にそうまくしたてると、傍らの男に、そばの男に声をかけて、そこから出ていった。俺はこれから始まることへの不安から震えちまった。もう心の底からブルっちまった。無理やり椅子に座らされて、例のビニール紐でぐるぐる巻きにされた。そのまま二人の男に椅子ごと抱え上げられて、ゴリラが入っているドラム缶の前に置かれた。ゴリラの顔の前から50センチくらいしか離れていなかった。こんな不幸なお見合いはないだろう。ゴリラはうううう唸ってた。俺も抵抗する気は起きなかった。ただ早く解放されることだけを祈ってたよ。5人の男たちが俺たちの周りで作業をしてた。いかにもな風貌な男たちはいやいや動いているように見えたのは気のせいじゃないと思う。ドラム缶の中に太いホースが突っ込まれた。あ、そうだな、ちょうどコーラの 500ml の缶ぐらいの太さだと思う。間抜けにも俺は、ああやっぱりコンクリートかってビビってた。そのホースは変な容器につながってた。服とか小物を入れるでっかいプラスチック製の容器あるだろう。あんな感じの容器が頭についてる。俺たちの身長くらいの足の長いキャスターにつながってたんだわ。おい何すんだよ何すんだよって、つま先からつむじまでブルってた。作業が終わったのか、最終チェックみたいなことをした男たちは俺に目線を向けた。そして意外なことを言った。おい、きつかったら目を閉じてろよ、頑張れ。一体何が始まるのか、なんでそんなお優しい言葉をかけるのかわからなかった。ドラム缶のゴリラ、その目の前にいる俺。じゃあ俺たち行くわ、頑張れよと言って、男たちはそのキャスターについていたレバーを引いてそそくさと出て行った。ここがどこなのか、あの容器が何なのかを知らなかったのは俺たちだけになった。ボトッとコンクリートにしては硬い音がした。その塊が落ちてきたのを皮切りに、ザザザザザザザッと流れるように何かが容器から落ちてきた。ゴリラはうううう鳴るのをやめ、今度はギャーギャー叫びながら身をよじるのに必死になっていた。最初はホースがドラム缶の中に突っ込まれていて、何が中を満たしているのかわからなかった。だがすぐにドラム缶がいっぱいになり、その正体が分かった。カニだ。拳台から小指の爪くらいのサイズのカニがあふれんばかりにゴリラの入っているドラム缶を満たしたんだ。なんでこんなことをするのか最初は分からなかった。たかがカニが何だってんだ。ゴリラとカニの味噌汁でも作るのかと、それはそれで怖いことを想像した。だがしばらく身をよじっていたゴリラが方向にも似た叫び声を上げ始めた時に、俺はその恐ろしさを目の前で、本当に50センチくらいの目の前で意味が分かった。おいおい、助けてくれ、こいつら俺の中に入ってきやがった。ゴリラは油汗を流し、耳をつんざくような大声で叫びながらも俺に助けを求めた。カニがゴリラの体を食い破り内部に入ってきただと。ゴリラは俺が動けないにもかかわらず、ケツが痛えとか足がとか体のパーツをことさらに強調した。やめてくれ、想像したくねえ。 だが目の前にいるゴリラはもはや叫び声とは言えない雄たけびを上げ続けていた。そしてゴリラは何時間も叫んだ。いや、よくわかんねえ。何時間とか何分とかどれくらいの時間が経ったのかは。口の中に泡と血だまりができて、目と鼻から血が出ていたが、それでもゴリラは叫び続けた。顔が赤から真っ青になっていき、血へどを蛇口の水みたいにゲーゲー吐き始めた頃に、カニたちは次の侵入場所に気づきやがった。カニたちはゴリラの顔をめがけ、ギリギリと変な音を出しながら口や目にまとわりついた。ゴリラは叫び、首を振り続け、ドラム缶に頭を叩きつけるが、カニたちは許してくれなかった。見ちゃいられなかったが、どうすることもできない。身をよじってよじった。固定された椅子ごとドラム缶を体に叩きつけたが、ゴリラの体重とカニどもの体重のせいでびくともしなかった。俺の耳がゴリラの絶叫でしびれ、音が聞こえづらくなった。最後にゲーという何とも間抜けな音を出し、ゴリラは静かになった。ガサガサとドラム缶の中で音が鳴り続けている。ゴリラは痙攣したようにビクビク動いているが、ゴリラが動いているのか中にいるカニが動かしているのか区別がつかなかった。目玉を押し出し、中からカニが出てきたところで俺の意識も限界を迎えた。ガサガサという音で気づいた俺は、昔ゴリラだった何かがカニの動きに合わせて動いているのを見て吐いた。地獄がどんなところか知らないが、あれよりひどいところだとは到底思えねえ。カニどもはゴリラの体にまとわりつき、いまだにかじっていた。ゴリラの体が傾き、俺めがけて首が折れた。その拍子にドラム缶からカニがあふれ出て、目の前にある生きた獲物に標的を変えた。俺は絶叫した。足元にボトボトカニどもが落ちてくる。足にまとわりつく。最初はくすぐったいくらいで、次にかゆくなってきた。椅子ごと体をよじっても、あいつらはどんどん俺の足にまとわりつく。そのうち小指に激痛が走り、俺の中にもカニが侵入してきたことに気づいた。ドリルで穴を開けられる方が万倍もマシだろう。爪をちょっとずつ引き剥がし、俺の中に入る努力をしている。脱糞し失禁したが、カニは許してくれない。喉がぶっ壊れようが、絶叫が何の意味もなかろうが、俺は叫んだが、カニどもは俺の体に入ろうとした。気が狂うと思った。もう気が狂ったと思った。甲高い声が聞こえて、何人かの男たちが叫びながらカニを払い飛ばした時、俺は安堵からか、物理と頭の中で音が聞こえて気を失った。おい、生きてるか、おいと頬を張られる感触で起きた。目の前にいる甲高い声の男が天使にも神にも見えた。足の小指がジュクジュク痛む。小指だけで済んだことを歓喜して涙を流した。起きたか、甲高い声が俺に質問する。俺はあうあうと声にならない音を上げた。質問に答えろ。お前はこいつの仲間か。ドラム缶を指さし、甲高い声の男は俺に質問した。ねじ切れるほど首を横に振り、鼻水と涙とよだれで窒息しそうになったが、違うことを伝えようとした。甲高い声の男とその取り巻きどもはさすがに納得し、俺のビニール紐を解いた。足腰に力が入らなかったが、小指の痛みで足がまだあることが分かった。その後バンに詰め込まれ、アパートの前で蹴り出された。一週間以上何も食べられなくなり、外に出られなかった。どういう理由かわからないが、バイト先の上司が見舞いに来て、茶封筒を置いて出て行った。中には札束が入っていた。幽霊なんぞかわいいもんだ。カニのドラム缶風呂以上に恐ろしいもんがこの世に存在することを俺は知らない。 以上、カニのドラム缶風呂っていう題名の話でした。で、ジータレス読み。670、カニのドラム缶風呂怖いよと。カニ、そうなのこれ。で、671、久々に生始まったばかりでグッドタイミング聞かせてもらいますと。はい、あざっす。で、672、うわ、気づいてよかった。まさか日曜に、だっておっちゃん明日仕事ちゃうのと。まあ、普通、自分土日に大抵やってましたからね。最近全然やってないかもしれないけど。で、673、マジムカつくわ。嘘なんかついたことないし、盗みなんか一回もしたことないわ。怒らせたいんか、じじいと、うん。よくわかんない。で、674、ぬ。で、675、こんばんは、今来ました。久しぶりの生聞きです。最後まで楽しませていただきますと。ありがとうございます。で、676、盗んでないのに、いびつ、これ何これ、嫌なことされるのは、被害者でも何でもない、ただの嫌なやつの被害者だ。こっちはほんま、あのややこしい占い師にぶつけたいわ、と。うん。なんか誤爆で、677、チョキチョキ、うん。678、3回も盗んだらかなりいびつやわな。絶対私はしてない。今まで主張してきた通りやと。うん、よくわかんない。で、てか完全誤爆ですかね。よくわかんないんですけど。で、679、どんなカニなのよ。全く怖すぎと。うん。でっかいのからちっちゃいのからっつってたけど、うん、で680、カニさんトラウマになりやしたと。トラウマになりました。で681、そんなものを見せられて同じ目に遭わされると思ったら全力で否定するに決まってるだろうなと、うん、なんでそんな簡単に泣くまではないことを納得したかなと。さっきっていうか、まあ、あの中に書いてあったように、まあ、金なんつうのはあのレベルだと発した金だと、うん、それは別に、あ、まあ、はした金だから、まあ、いいわけじゃないけど、まあ、それよりも、舐められたのが、うんぬんかんぬんってことだから、それをこう、叩き込ませたっていう意味では、もうそれでもう完了なんじゃないの。こいつはもう二度とやらねえだろ、これ見たらっていう、いうことなんじゃないですかね。だ納得っていうか、もう OK っていう、こいつは二度とやらねえだろっていう。うん、仮に仲間だとしてもね。どっちでも、うん、ということかなと理解したんですが、でもはっきり言ってもうその辺調べようっていう気はもうさらさらないから、もうその恐怖植え付ければもういいみたいな、結局ね、と思うんですが。で682、やっべやっべ、生で聞いてますよ、はずきだおっちゃん配信ありがとうと。まあ普通に自分趣味でやってるんで、まあありがとう言われるのもありがたいですけども。で次が、これもう読んだのか読んでないのか分かんないんですけど、掲示板のところにあるやつですね、ニコニコのコミュの方のね、これなんでこれ H 抜いちゃったんだろうこれ、ですね、なんか何話かこう貼ってあるんですけど、よいしょ、ちょっとですよね、これ何話あるんだ、1234、 5678かな、8はあるんですけども、それをちょっとやりたいと思います。アドレスを直接クリックしてこう飛べないんで、なんか H 抜いてあるから、あのニコニコのは H 抜く必要ないと思うんですけど、抜いてて飛べなくなってるから、自分でちょっと H つけて飛ばなきゃいけないんで、ちょっと一回ページを開かなきゃいけない分あれなんですか。とりあえずいいわ、庭ぐらい開いたか。で、気づかせるなっていう名前の題名の話、気づかせるなっていう題名の話、まあまあ長いのか。ツイッターで URL 貼ればいい。じゃあ貼るか。じゃあツイッターで URL 貼るにしても結局ダメですね。同じようなもんだよ結局。その手間的には。で、ツイッターに貼るにしても結局貼り付けて、コピーして貼り付けて、それクリックしてだからあんま変わらんね。コピーして位置つけて貼り付けるかどっちかだからな。で、気づかせるなっていう題名の話です。去年の11月末頃のこと。その日俺はバイトのシフトが入っていたので、大学から直でバイト先に向かった。そしていつも通り仕事をしていると、店の外にちらっとなんか変なものが見えた。色は白に近い灰色、人の形をしているのだが、胴体や手足頭はあるけど、他に体の凹凸みたいなものが何もなくのっぺりしている。服を着ているようにも見えないけれど、色のこともあって全裸という感じでもなさそう。そんな感じの奇妙な物体が店の前を通り過ぎていく。うわ、なんだあれと思った俺は、まだ客も少ない時間だったこともあり外へ出て、それを確認してみると、やはり人のような形はしているが人ではなさそうで、自分の真横を通り過ぎたので顔も見えたのだが、頭はあるけどのっぺらぼうのように、目、鼻、口も髪の毛も何もない。かといって全身タイツを着ているような感じでもない。俺は急いで店の中へ戻り、ちょうど近くにいた店長に、なんかすげえのいるんすけどと店長を外に連れ出して見せたのだが、どうも店長には見えていないらしく、お前何言ってんだ的な目で見られてしまった。というより、こんなものが外を歩いていたらみんな注目するはずなのだが、そもそも騒いでいるのは俺だけっぽく、どうやらその場の他の人には見えていないようだった。その後もバイトの何人かに聞いてみたのだが、やはり俺以外には見えていないらしく、そのうち俺がおかしくなったと思われてしまったのだろう。店長が、お前最近レポート忙しくて大変だとか言ってたよな、別にクビにするとかじゃないからしばらく休みを取るかとまで言われて、かなり心配されてしまった。このままだと俺は頭のおかしいやつだと思われてしまう。そもそもあれは見る限りこっちに危害を加えてくるようなものでもなさそうだし、それにこっちに干渉してくる様子もない。もしかしたら本当に俺が幻覚か何かを見ているだけなのかもしれないので、とりあえずは見えても気にしないようにすることにし、店長その他にはただの冗談だから気にしないで的なことを言っておいて、お茶を濁してその場は収めた。 それから数日、俺は見えないふりを続け気にしないようにしていたのだが、俺とは違う曜日にバイトに入っている高校生の A 君がバイトの終わる時間にやってきてこう言い出した。丸々さん、なんか変なものが見えるって言ってたらしいけど、それってどんなのだったんですか？と。今さら蒸し返すのかよ、何これ、新手の嫌がらせ？と思った俺は苦笑いしながら、ああ、あれ冗談だから、あんまマジに並んでくれよ、と返すと、 A 君は真面目な顔で、いや、おかしなやつだと思われるから黙ってたんだけど、実は俺も数日前から変な人みたいなの見えるんですけど、と言い出した。嘘をついている様子もなく、話を聞いてみると細部まで俺の見たものと同じ。さらに A 君が言うには、どうもあれはただ道を歩いているのではなく、特定の人の後をついていっているようだとのことだった。ちなみにこれも俺は気づいていなかったのだが、実はあの人のようなものは1時間に1人か2人くらいは店の前を通っているらしい。1日に1人か2人くらいだと思っていたが、結構な頻度のようだ。その後も A 君といろいろ話した結果、やっぱあれが何なのか気になるので、2人とも学校もバイトも休みの日を使って後をつけてみようということになった。当日の午前中、2人でバイト先の近くの曲がり角で待機していると、結構すぐにそれと出くわした。どうやら今回は20代後半くらいの女の人の後をつけているらしい。ただし、なんか今回のそれは普段とちょっと様子が違った。俺も A 君も今まで見たものはどれも白っぽい灰色で人の形をしている何かなのだが、今回のそれは色が明らかに黒みがかっていて、さらに体の一部が欠損している。具体的には、右肩から脇腹にかけての部分が円形にえぐれている。人ならばその時点で即死レベルの欠損だ。 A 君がなんだあれキモと言うと、言葉とは裏腹にさっさと後をつけ出した。そして俺に、丸丸さん、今まであんなの見たことあります？と聞いてくるので、俺はいや、普通の白っぽいのしか見たことないと返すと、なんか嫌な予感がしたが気のせいだと自分を納得させて慌てて後をつけた。10分ほど歩くとある場所にたどり着いた。そこは某テレビ局のビル。女の人は後ろの人のような物体と一緒に正面玄関からビルの中に入っていったのだが、俺と A 君はビルを見て絶句してしまった。なんとビルの周りに例の人のような物体が相当な数いる。10とか20ではない、見た感じ300とか400とかいる。一日に何度も見かけるので、あれは一人ではないと思っていたが、まさかこんなに多いとは思わなかった。それは A 君も同じらしく、同じく絶句している。それから二人で少し観察してみたのだが、いろいろなことが分かった。人のような物体の色は結構あるらしく、真っ白に近いものもいれば真っ黒に近いものもいる。また体の欠損部分もかなり多岐にわたっていて、さっきの女の人についてきていたやつのように胴体の半分近くがないのもいれば、欠けているのが腕だけとか頭の3分の1くらいだけとか片足だけとかのもいれば、逆に上半身が丸々ないものまでかなり様々だ。もちろん俺たちが以前見たように何の欠損もないやつもかなりいる。また色の明暗と体の欠損具合にはあまり関連性がなさそうで、黒っぽいおは白っぽいから欠損が大きいというわけでもなさそうだ。そして興味深かったのが、人の後をつけているやつはビル内にまでは入っていくが、単独でいるやつはずっとビルの前や地下駐車場みたいな場所で待機していて、ビルから出てきたまだそれがついていない人に全員ではないがついていくらしい。原則1人につき1体つくようなのだが、出てきた人全員につくわけでもなさそうだし、つかれた人もいろいろ共通点があるようにも見えず、つく人とつかない人の違いがわからない。ちなみに 車やタクシーで出ていく人の場合には、乗り込んだ瞬間に人のような物体が車の中に吸い込まれていくように入っていき、ターゲットが車から降りる場合には車体からスーッと現れてついていく。 A 君も俺もバイトを始めてから物珍しさもあって、このテレビ局のところまで来たことはあるのだが、過去にこんなものは見たことがない。わけがわからないし、かなり異様だ。そんなことをなんとなく考えていると、何の気配もなく、いつの間にか A 君の後ろにそれが現れた。え?と思って A 君に声をかけようとすると、そいつが俺たちに、ねえ、気づいてるの?見えてるんでしょ?と話しかけてきた。その声はかなり異様で、まずくぐもりすぎていて、男の声なのか女の声なのかも判別できない上に、喋るたびに電波状況の悪い AM ラジオのように変なノイズのようなものが入る。 A 君は明らかに動揺し、後ろを振り向こうとしたので、俺は慌てて腕を引っ張り、後ろのやつから少し離すと小声で、何も答えず振り向くな、あのやりとりは全部メールでするから、と伝えた。なぜこんな対応をしたのか、実は今になっても俺自身にもよくわからない。ただその時俺は強烈に、やつに何も答えてはいけない、気づいた素振りもしてはいけないと感じていた。そして A 君へメールで、とにかく何も気づいていないふりをしろ、こっちが気づいていないとあいつらが諦めるまで演技し続けろと送り、メールを読んだのを見計らって、とりあえず昼飯でも食いに行くかと白々しく言い、その場から離れることにした。とにかくこの場から遠くへと離れたかった俺たちは、何が食いたいとか、どこそこにいい店があるとか、ひたすら不自然にならない程度に会話を続けていたのだが、こういう時に限ってなかなか会話がつながらない。お互い無理に会話を始めてすぐに途切れるなんてことを続けていたのだが、その間も俺たちの後ろにいる人のような物体は、ねえ、見えてるんだよね、気づいてるんでしょ、とか、無理しないで答えてよ、分かってるんだよ、とか話しかけてくる上に、信号待ちなどで止まると顔を覗き込んでくる。しかも話し方は丁寧で、なぜか妙に慣れ慣れしいのだが、口調は微妙に悪意のこもった感じで、その上顔は完全なのっぺらぼうで、表情が読み取れないからかなり怖い。不自然な、まるで会話のキャッチボールになっていない会話をしながら、俺はふとこの場所からかなり遠くにあるうまいと評判の洋食屋のことを思い出し、 A 君に、ちょっと遠いけど、なんかうまいって評判の場所知ってるから、そこ行かね?と話を持ちかけた。そして駅へと向かい電車に乗ると、30分以上かけて目的地の駅までたどり着いたのだが、改札を出たあたりで A 君が俺にメールをしてきた。なんか例の人みたいなやつら増えてるんですけど、と書かれている。ぎょっとした俺が A 君の顔を見るとかなり動揺しているのがわかる。電車に乗っていた時は一人しか見かけなかったはずだが、一体どこで?と思いながら、信号待ちをしている時に見計らって、不自然にならない程度に後ろをチラ見して愕然とした。やつら10人以上いる。増えたというから2人になったとかそういうことじゃないかと予想していたんだが、これは予想外だ、怖すぎる。話しかけてくるのは一人だったのに、まさかこんなことになっているとは。動揺を必死で隠しながら目的地の洋食屋に到着し、俺はカレーライスを注文したが、ぶっちゃけ恐怖と不安と連中に気づいていることを悟られないようにするのに必死で、どんな味だったのか全く覚えていない。 A 君も同じようなもののようで、とてもはためにもうまいものを食っているようには見えなかった。そもそも連中は全員で俺たちのテーブルを囲んで、時々思い出したかのように、気づいてるんだろうとか話しかけてくるので、味わって食べる余裕などあるわけもないのだが、 その後も二人で服を見に行ったり、ゲーセンへ寄ったり、思いつく限りの休日の暇つぶしをして気づいていないふりをし続けたのだが、その甲斐あってか夕方頃になってやっとつけ回してくる奴らの人数が減り出し、お互い家路につく頃にはついてきているのは二人だけになっていた。が、この二人だけがなかなか離れてくれない。仕方がなくメールで、今日はひとまず帰ろう、だいぶ離れたんだ、そのうちこいつらもいなくなるはずだ、頑張れとメールを送ると、とりあえず今日は解散して帰ることにした。俺と A 君が別々に歩き出すと、案の定ついてきていた二人は一人ずつ俺たちについてきた。そして自宅のアパートまで帰ってくると、予想通り奴は部屋の中まで入ってきて、相変わらず気づいてるよねなどと話しかけてくる。いい加減しつこくて恐怖心よりもうざくもなってきたのだが、反応したら何が起きるのかが恐ろしくて無視していた。そのうち奴らの方もイラついてきたのかもしれない。寝る頃になると、気づいてるんだろ、早く答えろと、だんだんと語気が荒くなってきて喋る頻度も上がってきた。が、布団に入り電気を消す頃になると、さすがに諦めたのか、なんだ気づいてないのかというと部屋から消えてしまった。ほっとしてそのまま寝ようとしたとき、 A 君から電話が来た。電話に出ると、どうやら A 君のところのやつもいなくなったらしく、かなり嬉しそうに、丸々さん、やっとあいつらいなくなりましたよ、そっちどうですかと、なんか涙声で聞いてくる。どうやら不安感から解放されて電話越しに泣いているらしい。ただ俺はどうもあれだけしつこかったのに最後があっさり過ぎたのが腑に落ちず、 A 君ちょっと落ち着け、まだどうなってるかわからないから様子を見ようと言うと、 A 君はもう大丈夫ですよ、それよりあいつ最後に変なこと言ってたんです、なんか気づいてたら聞き取れずたのにってと言った瞬間、電話越しにあと A 君の声が聞こえて電話が切れてしまった。マジかよと思いながら慌ててリダイヤルで A 君の携帯に電話したのだが、何度コールしても A 君が出ない。そもそも俺は A 君の自宅の場所なんかは何も聞いていないので、それ以上どうすることもできず、かといってこの状態で寝ることもできず、さらにまだ奴らがいる可能性すらある状態で気を休めることもできず、朝までゲームをしたりネットをしたりして時間を潰すと、まだ大学の講義の時間まで少し余裕があったので、バイト先に A 君の住所を聞きに行くことにした。バイト先に着くと店長がいたので、昨日の夜 A 君の様子が変だったと話し、心配なので様子を見に行きたいから住所を教えてほしいと言うと、店長はいや、なんかあいつ昨日自分の部屋にある本棚の下敷きになったらしくて、命に別状はなかったようだけど入院したって話だぞ、さっき母親からそういうことでしばらくバイトに出れないと電話があったんだがと言ってきた。そして俺に入院先の病院名と病室の番号を教えてくれた。その日の夕方、俺は大急ぎで A 君の入院している病院に見舞いに行った。すると頭を打ったようだが特に大事になったわけでもなく、何日か検査するために入院するけど、それが終われば退院できるらしく、それほど大事ではなかったようだった。そこで昨日の夜何があったのかを聞いてみようとしたのだが、 A 君と A 君の母親が言うには、どうも頭を打ったことで短期的な記憶喪失のような状態になっているらしく、昨日丸々一日のことが一切思い出せないらしい。ただ本当に昨日の記憶がないだけではないのは明白だった。なぜなら例の人っぽいもののことをそれとなく聞いてみたのだが、 A 君はそんなもの知らないという、昨日より前からそのことは知っていたのにだ。昨日の記憶が抜け落ちたというより、人っぽい何かに関係した記憶がすっぽり抜け落ちたという表現の方が正しいだろう。あの後奴らに何かされたのだろうか。がそれ以外には特におかしなところも不自然なところもなく、普通のいつも通りの A 君だった。ちなみに A 君は3日ほどで退院でき、バイトにもすぐに復帰したのだが、その後も現在までおかしなところは何もない。それと例の人っぽいものなのだが、俺の方はあれからもしばらく見えていたのだけれど、いつの間にか見えなくなってしまっていた。 俺をつけ回していたやつの声もあの晩以降は一切聞いていないので、さすがにもう大丈夫だろう。気になるのはテレビ局の前に大量にいたあれは何だったのか。結局それは今現在に至るまで正体も目的も不明だ。あの態度からしてろくでもない存在なのは間違いないが、今となっては確認する術もない。以上、気づかせるなっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、684、いっぱいなんか書いてあるけど、よくわかんないや。誤爆で685、マジこいつは表向きは正義面ふりするふりしながら怒らせて荒らしながら復讐しとんのやろなと。これ同じか、これわかんねてか何書いてんのわかんねで、686、聞くの2回目ですが楽しみにしてましたと、あざす。で687、知的に復讐か、頭ええやつはええなと。ちょっと不思議な攻め方してくるけど、ちょっと困ったもんで。で688、おったんこんばんはと、まあおったんじゃないですけどこんばんはです。で689、こんばんは、猫集め始めてみたよと、あざっす。で、690、半年ぶりくらいに聞けた、こんばんはですと、あざっす、ばんです。で691、昨日の生ラジ聞いた、どの話が一番怖かった、掲示板が一番怖かった、はい。で692、やっぱシカトがいいのかしらと、まあだろうね、そういうのは気づいてませんよっていうのにしとかないとやばいということですね。でもきついね、電話であいつさあんなことを喋っててって言った時点でもうそれがトリガーになってるみたいだから、本当にこいつ気づいてんなってことを悟られたら負けみたいな、やつですよね。だ徹底的に無視するしかないですよね。ってことですよね。しかもいちいちこう定期的にこう聞いてきて、だんだん語気が荒げてきて、それでこっち覗いてくるっていうね、たまらんですけども、だ向こうがもう諦める、こいつはもう絶対気づいてないわっていうレベルまでこう無視してないといけないってことで、実際見えた場合には半端じゃなくきついでしょうけども、はい、本当に気づいてない場合には何の問題もないというか、別にあれですけど、気づいちゃった場合にはきついですよね。でテレビ局になんでそんないっぱいいるのかよくわかりませんけども、はい。で次、行きたい場所っていう題名の話行く前にジータレスミ、693、シカトできると、シカトは相当きついよね。なんかどっかの拍子に口滑らしそうな気もしないでもないですけどね、どれだけその気にせずこうできるかっていう、でどこまでどういう邪魔というかあれしてくるのかよくわかんないんであれですけど、で694、お経を唱えるとそんなことしても無駄だよとかいう幽霊の話があるから、鹿としても見えないふりしても無駄だよと言われて粘着されるかもと。でもこの作戦はしてきてもおかしくないですよね、この作戦はなんかこんぐらいのことしてくるレベルだったらあるかもしれないですけど、でもそこまで頭は回ってないのかな、 で695カニブロリクしたものですとアザース、もう読み終わっちゃったか、後でアーカイブ聞かせてもらいますとアザース、前からずカミカミなんですが。で696一昔前の Windows のイルカのごとく徹底無視だなと、うん、無視は無視なんだけど消せりゃいいんだけど消えませんからね、で行きたい場所という題名の話。これは今からちょうど10年も前の話だが聞いてくれ。まだ看護師が看護婦と呼ばれていた時代だ。当時俺は某医科大学の看護学部の学生だった。短い夏休みが終わると同時くらいに国家試験前の最後の看護実習が始まる。俺は付属の大学病院で国家試験の前に実習生として主任となる看護師さんと共に担当の患者さんを受け持っていた。そこで俺は整形外科棟である患者さんと出会った。今まで見た患者さんとは老人か中年の方々が多かったが、今回は17歳の女の子であった。彼女の名前はエイミといい、右足を失っており、義足を用いながらリハビリを行っている状態であった。エイミは男の看護師である俺のことが珍しいらしく、いろいろ俺について聞いてきた。内容はいかにも年頃の高校生の質問って感じで、彼女はいるの、好きな人はとか、学部に男の人って他にもいるのっていう普通に答えられるレベルの質問だった。エイミの部屋は個室なんだが、様子を見に行くといつも笑っていてくれていた。そんなエイミとのたわいもない会話は辛い実習の中で唯一心から楽しめるものとなった。たまに長いおしゃべりが指導主任に見つかって怒られることもあったが、エイミは小声でこの後も頑張ってとかいろいろ声をかけてくれた。学生生活最後の実習も終わりに近づき、実習終了まであと1週間と迫った日に、お別れの挨拶がてらに担当していただいた患者さん一人一人に病室に行く際にお礼を言って回った。もちろんエイミにも伝えた。それを知ったエイミは、 T 君、俺の名前のこと、あと1週間かと言いながら一瞬悲しげな表情を見せるが、最後に T 君とどうしても行ってみたいところがあるんだけど、お願い一緒に行こうとねだられた。エイミの容態は依然、車椅子なしでは長距離の移動は困難であり、俺自身の独断での行動なんてバレたら国家試験はもちろんのこと、遺族の方に訴えられるなんてことも想像でき、はっきりと断った。それでもエイミは諦めようとせず、本当に本当に最後のお願い、それは絶対にダメ、エイミちゃんに何かあったらどうするのと言ってきつい口調で突き放した。エイミはそれでもねだり続けてきた。せめて場所だけでも聞いておこうと思い、場所はどこなのか聞いた。そこでエイミは落ち着いた口調で口元を緩ませ、秘密とだけ答えた。あの時背中がゾーってなったのは今でも覚えている。結局エイミの要望は断り、残りの実習を終わらせることだけ考えた。それからエイミは俺とは口を聞かなくなった。俺から話題を振ってもノーリアクション、なんか悲しくなった。実習もあと2日と迫ったある夜のこと、俺はその日の実習を終え、その日お世話になった医師や主任にお礼を言い、正面玄関から出た。気づけば関係者以外立ち入り禁止の入り口に立っていた。どうかしていたんだと思う。この4日間、口を聞いてくれなかったエイミのことが気がかりで仕方なかった。俺はそーっと入り口のドアノブを回し、そそくさと非常階段を使いながらエイミのいる6階まで上がっていった。エイミのいる部屋をノックし、返事を聞いたところで入っていった。エイミはベッドの高さを変えて本を読んでいた。たちまち不機嫌な顔つきをするが、行きたい場所のことを聞くとすぐに明るい顔つきになった。 場所は案内するから車椅子を押すように頼まれ病室を出た。時刻は20時過ぎくらいで、1階に外来の方がちょっぴりいる程度。6階にはナースステーションの明かりがついているだけで人影はなく、廊下の電気は薄暗く、非常口の位置を示す緑色の明かりが妙に目立った。エレベーターで4階を指示され、上がってきたエレベーターに乗ろうとするが、そこには主任の看護師さんも乗っていて、詰んだと思ったが、看護師さんは俺を見て、ん？忘れ物？気をつけて帰りなさいよ、とだけ言い降りていった。まるで目の前のエイミをスルーするかのように。俺は内心怖かったんだ。これからどこに行くのか。エイミの指示に従い廊下を歩いていくと、目の前に渡り廊下の姿が見えてきた。こんな渡り廊下知らない。俺は実習でこの病院に何ヶ月もいたし、病棟の位置は全て把握しているつもりだった。だがこの渡り廊下の存在は知らなかった。じゃあこの廊下の先にあるものは一体。急病棟だよ、とエイミはニコニコしながら言った。もちろん医科大の学生として急病棟の存在は知っていた。でもつい最近取り壊しが行われたっていうのが俺が知っている情報だが、エイミの言う通りに現に今目の前にあるのが急病棟の入り口である。関係者でも何でもないエイミがなぜ急病棟の存在を知っているのか不思議だった。エイミに言われるがままに入り口まで来たが、中を見渡す限り真っ暗、いや本当に闇なんだ。なんで急病棟なのか尋ねると、だってここって出るんでしょ、ワクワクするじゃん。俺は後悔したが遅かった。施錠されていることを期待したが、鍵は開いていて、結局急病棟に入ることにした。先生、これ持ってた方がいいよ、と渡されたのは懐中電灯で、妙に用意がいいなと思いながら電源のスイッチを入れ中に入っていった。中には医療道具や車椅子だったり、見渡す限り倉庫って感じだった。病室も覗いていったが、さびれたベッドが一室に4つあるだけの殺風景なものだった。言われるがままに進んでいくと、突然懐中電灯の明かりが消えた。あの時の焦りは半端じゃなかったね。とにかくオンとオフを繰り返した。そうしているうちに明かりがついたが、エイミの姿がどこにもいないんだ。エイミは俺が押す車椅子に乗っていて、足は義足だし、自力で車椅子を離れるのはほとんど無理なんだ。急に恐怖がこみ上げてきた。とにかくエイミを見つけることを最優先としてフロアを走り回った。するとさ、どっからか聞こえるんだ、カタカタカタって。そう、車椅子を引く音。どこから聞こえるんだろうと思い、息を殺して耳を澄ました。音は廊下の突き当たりから聞こえた。エイミかなと思った。でも直感的に思ったんだ、エイミではないと。で、姿を見てはいけないって思って、そこから離れようと全速力で出口に向かおうとしたが、出口がどこだったかわからないんだ。途中エレベーターを見つけるが、俺は唖然とした。急病棟で電気なんて止められていると思ったが、エレベーターの数字が1から2、2から3、3から4と上がってきているのだ。今俺がいるフロアは4階。ピンポーンとエレベーターから音が鳴った。もうこの病棟はいろいろやばいと思ったが遅かったんだ。エレベーターの扉が開く前に震えが止まらない足を無理やり動かして、非常階段を使いとにかく下へ行こうと思った。すると今度は鈴の音が階段の下から聞こえてきてさ、もう本当にやられるって思ったんだよ。初めて入った病棟をわけもわからず出口を求めてひたすら走り回った。でも鈴の音はどんどん大きくなるし、エイミの姿は見当たらない。観念した俺は4階の窓からダイブしたわけ。 で、その時足を強くひねったみたいで、苦し紛れに持っていた携帯電話で119番をコールして一命は取り留めた。不思議と膝の半月板や側副靭帯の損傷はそんなにひどいものではなく、2週間ほど病院に通うことによりギブスは取れた。事情が事情なだけに実習は一応合格をもらった。後で主任のところに実習のお礼を言いに行く際、最後の日のエレベーターでの出来事を聞いてみると、何言ってんの、あなた一人だったわよと言われた。心底ゾーッとした。エイミについても、エイミは俺のことを知らないらしく、主任もエイミを担当にした覚えはないという。あれは何だったんだろう。今でも鈴の音はトラウマ。以上、行きたい場所という題目の話でございました。はい。で、次行く前にジータレス読み。697。今日読むのはみんな決まっちゃったの？今から陸できまっかと。陸は別に、はい。で、600、別に構わないです。で、698、おっさんをジャス、おって書いてあるんですけども、おっさんじゃないんですけど、コマです。で、699、俺も同じ医療人だけど、学生の実習で患者と病院抜け出したら完全にアウトだなと。うん。だろうね。まあ、普通ダメだわな。困るよ、そんなの。おかしいじゃん、どう考えてもやったら。うん。で、ちなみに鈴の音イコール徘徊する患者ですと。夜間に鈴の音が聞こえたらナースは慌てて駆け込んでくるよと。あ、そうなんだ。まあ、そういうことなんですか。鈴の音は徘徊する患者なんですか。まあ音がそうやって出さないとっていうのもあるのかもしれないけど、はい。で、まあ、いろいろ話持ってそうですよね、医療関係の方だと。うん、そのなんだろう、あっちでもこっちでもっていう、のありそうですけど、はい。で、これも長いですね。拾った携帯っていう題名の話です。はい。ああ、そうか。ジータ700、最初に行きたいところがあると言われたときに遺族の方に訴えられると書いちゃダメだろうと。そうか、遺族って書いちゃってんだ。もうなんだろう、まあ経験したということですから、もうね、結果は当然出てるわけだから、もうそこは遺族って書いちゃったわけですね。あ、違うわ。エイミは別に普通にいたんだから、それでもどっちにしろダメだ。遺族って書いちゃう。うん。で、701、体動かしまくって点滴とか抜いちゃう危険のある人は、抑揚性の帯があるんだけど、そこに鈴つけたりしてるよと。あ、抑制用の帯。うん。まあそういう風に音を出すね。で、何番、702、言葉に甘い陸ですと。謎の箱とまがまがしいものって書いてあるんですけど、これは自分読んでないんですかね。もうなんかね、わかんないんですよね。多分読んでないでしょうけどね。 や、拾った携帯呼んでから次やるか。じゃあ、拾った携帯。なかなか昔の話になります。なぜ今さらこの話を公言しようかと思い立ったのか自分でも分かりかねますが、おそらくその時と同じ梅雨だからでしょう。数年前、高校生の私は親に反抗し、隣の県の大学を選びました。なぜそういった行動に出たかというと、ちょうどその大学付近の父方の祖父宅が無人になったのが大きな要因でした。つまり私は格安で一人暮らしを謳歌したかったのです。祖父宅が無人になったといっても、私が小学生の頃、祖父母は沖縄に家を買い引っ越したからであって、別に誰かが化けて出るわけでもありません。それに私は霊感が全くないのです。たとえ私のすぐ横で幽霊が何かをささやこうが、私は気づかないでしょう。現に私は友達皆に口を揃え、校庭に右半身だけの血まみれの女が浮いていると言われても、全員が泣き出すまで冗談だと思っていましたし、その女の前で下手なリフティングさえ披露しました。さて、小学生の頃の記憶ではありますが、川辺の高台の上に立った豪勢な家はとても涼しく、憧れを抱かせるに十分な広さがありました。母と父は消極的でしたが、しぶしぶ私の一人暮らしを認め、祖父母も快く快諾してくれました。私は少しの私物と母方祖父母から預かっていた老病を引き連れ、我が家に初の凱旋を遂げました。やはり県外の大学とあって、交友関係など全くの白紙ですから、数日はそこそこの苦労はありました。家に帰ると3階まで上がり、丸型の大きなガラス窓の下に敷いた布団へ横になり即寝る。そういった生活が続き、やっと馴染み始めた頃、連れてきた猫の様子がおかしいことに気づきます。地下も含め4階建てに相当する建物は、全ての階にキッチンとトイレ、バスルームがあり、客室として利用される部屋にはユニットバスがついています。そのため私は3階と玄関以外に長くいることはなかなかありませんでした。しかし猫は念入りに家の境界を確かめては、じっと何もない空間に何かを見ているのです。そしてするりと開けられた窓から出ていき、いつの間にか帰っているのです。気味が悪いという思いは湧きませんでした。猫とはそういう生き物ですし、この猫はもともと変なところがありました。なんせ祖母と母の話では、この猫の 母猫が死ぬ間際に連れてきた野良子猫だそうで、そもそもこいつが私にとっては多少不思議な友達だったのです。ですから私は特に何も気にしてはいませんでした。もしも家の中を埋め尽くさんばかりに怨霊がいたところで、私は何一つ気にしなかったでしょう。そんなある日、私は珍しい一昔前の携帯を拾います。今でこそ中学生でも持っていますが、あの頃あの田舎では大学生になりやっと持てるかのものだったのです。しかも一昔前の機械です。未だカメラがついていないタイプで、汚らしく塗装がところどころ剥げ、雑草とおぼしきものが絡みついてました。それを私は川べりで拾ったのです。通常そんなところに携帯が落ちているはずもありません。だから私は首をかしげ電源を入れようとしました。しかし当たり前のように電源は入りません。ディスプレイは真っ暗なまま、私はひっくり返してバッテリーパックを取り出しました。そうすると少し水が流れ出ました。ショートしたのかなと思いつつも、私はそれをどうにかして電話帳データだけでも落とし主に届けたいと思いました。一昔前の塗装の剥げたものをわざわざここまで汚らしくなるまで使っていたのなら、これはよほど大切なものに違いないと、そう思ったからです。私は家にそれを持ち帰ると充電しようと試みました。しかしその携帯はどうやら他社製で、私はわざわざ最寄りのコンビニまで10分車で走り充電器を買いました。どうしてそこまでしたのかは今となっては分かりませんが、私はそうせずにはいられなかったのです。帰ってくると夜でした。 私は夕食を作り風呂に入った後、ふと忘れていたことに気づいて、靴箱の上のその携帯を取りました。そして買い物袋から充電器を取り出すとコンセントにつなぎました。そうして充電器につなぎ、赤いライトが灯った時の喜びは何とも形容しがたいものでした。独善的ではありますが、誰かを少しでも救えるのだという確信が脳髄をしびれさせるような喜びを沸き起こし、とてつもない善行を行ったような高揚感が訪れました。つまりきっと私は幼かったのです。だからこの携帯を自分の手で落とし主に渡したいと思ったのでしょう。その裏には警察などを通さず、ただ自分の身が称賛され感謝されたい、そんな欲望がありました。今感じたような喜びと高揚感を落とし主の感謝の言葉とともに感じたいというような、そんな欲があったのです。私は無心で赤いライトを灯した携帯を開きます。ライトを塞ぐように添えた右の人差し指が赤くなって血のようだと思ったのを今でも思い出します。親指に力を込め電源のボタンを押したのを覚えています。左手をディスプレイに添えていたのを覚えていますし、起動までの十数秒が長く感じたのを覚えています。そして電源がついた後の全身の皮膚が泡立つような感覚をこうして書いている間もありありと感じます。今ではデスクトップと呼ばれるべき場所に浮かんだ未送信メール数が異常でした。発信電話数も異常でしたし、電波の3本線がゆっくりと回復した瞬間、私の手のひらを飛び出し床で振動し始めた、それに舞い込む着信メール数と着信電話数も異常でした。それはおそらく表示件数の限界を軽く超えていたのでしょう。私は周りを見渡しました。何もいないのです。動いているのは床の異常な携帯だけなのです。音を立てているのも床の携帯だけなのです。それでも私は何かが床をガリガリと引っかく音を聞きました。しばらくしてそれは止まりました。静寂の中で私は放心したように自分の携帯を取り出します。パニックのまま110番を押しました。呼び出し音が自分の携帯から聞こえます。しかし普通ならば即座に出るはずの警察の方は全く出ないのです。ただ呼び出し音が耳元で響くだけです。そして床の携帯がまた動き始めました。電話の着信を告げているのです。その携帯がブーブーと床を擦るのです。私にはそれがゆっくりとこちらに近づいてくるような錯覚さえ覚えました。いえ、きっとそれはゆっくりこちらに近づいてきているのです。たゆんでいるはずの充電ケーブルが伸びきり、カツンと音を立てて外れました。部屋全体が揺れているのではと思うような中、私の手のひらの中の携帯は未だ間抜けな呼び出し音のままなのです。私は自分の携帯から今目の前の携帯に電話をかけているのかと、そう疑うような状況でした。しかし自分の携帯のディスプレイを確認するのはできませんでした。私の双眼は目の前をのたうち、生き物のようにゆっくりと近づいてくる電子機器に釘付けでした。一瞬目を離した瞬間にそれが私の目の前に来ているのではないかと、そして今真後ろにきっといつか友人皆が見ていたようなものが存在しているのではないかと、私は金縛りにあったように立ちすくんでいました。逃げ場はありませんでした。十分な時間を経て私の足元の数十センチ先に到着した携帯電話は唐突に止まりました。私はそれが着信が切れたのではなく電話に出たからだと分かりました。なぜなら水の溜まった洗面台の線を抜いたようなゴボゴボという音が携帯から流れ出したからです。そして金切り声とも金属を引っかく音とも取れる深い音が響き出し、私は崩れ落ちました。人の声らしきものが入った瞬間、猫が携帯を押しつぶしました。きっと通話終了ボタンを押したのでしょう。獲物を捕らえたと言わんばかりの目で携帯を前足で踏みつぶし、猫は私をじーっと見ました。そこで耳元にエコーがかった警察の方の声が聞こえてきたのでした。即座に私は最寄りの交番まで猫と共にこの不気味な携帯電話を届けに行きました。 数日後、警官の訪れとともに自宅の目の前の道路下の地下下水道、それが川に合流するところにある排水溝の鉄格子の内側に手錠で拘束され衰弱し死亡したと思われる女性の白骨死体が見つかったことを告げられます。この女性は数年前行方不明になったこと、いつか見つかることを祈って両親が携帯の支払いをし続けていたこと、そして警察は自分がなぜこの携帯を持っていたか署で聞きたがっていることを告げられました。署で私が会ったことをちょうど今まで書いたように伝えると即座に釈放になりました。どうやら祖父宅もたったかなり後に連れてこられ死んでいたことが判明したのが大きかったようです。何より下水道の内側には普通の人は入れません。そしてこれは警察の方が署の出入り口で話してくれたことなのですが、未送信メールの内容に犯人らしき名前があったことと異常な件数に膨れ上がった未送信メール数は全て県外で送信失敗だったこと、なぜか長い時間差はあるものの3年にわたって送り続けられていたことを伝えられます。家に帰った私は地下室で携帯を聞きました。携帯を開きました。電波が3つあります。壁に額をつけ、もし誰かうちにいたら、もし彼女の携帯が自分と同じ機種なら、などと取り留めもないことを考えていました。そして3年間にわたって送り続けられた未送信メールと最後に私の元で受信した電話に思い当たり、逃げるように地下室を後にしました。に対してレス、3年もの間どうやって充電してたんだ。に対して返し、さらにレス、普通に考えれば3年間もバッテリーが続くはずもないですし、下水管ですからそれなりの量の水も流れ出てたはずです。書き忘れてしまいましたが、警察の方が確認したときは携帯は電源さえつかずメモリーから確認したそうです。そして私の目の前で受信したはずのあの着信も記録にはなかったそうです。携帯が県外にいた数年間と私が交番に届けるまでの間は、この携帯は何か本当よくわからないオカルト的な存在だったのではと。以上、拾った携帯っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み703、おっちゃんこんばんは、聞かせてもらいます。もうおっちゃんじゃないですけど、あざっす。はい。で次、謎の箱とまがまがしいもの。G 県 H 市のある村にある家族が住んでいた。寝たきりで99歳にもなる祖父、その孫で5歳の A、 そしてその両親。昼間両親は働きに出ている。 A はとても好奇心旺盛で家の中を遊び回っていた。ある日 A が何気なく襖を開けると天井裏に通じる板が外れていた。家の中にも飽きてきた A はしまってある布団をよじ登りそこに入った。周りは想像以上に暗く恐怖心が湧き上がった。しかし好奇心が勝りさらに進んでいった。しばらく歩き回っていると足元に箱があることに気がついた。こんなところにあるくらいだからきっとすごいものに違いないと A は考え、入り口の方に運ぼうとした。しかし異常に重い。子供の頭ほどなのに10キロはありそうだ。仕方なく引きずっていくことにした。だんだん入り口に近づくにつれ箱の側面が見えてきた。真っ黒でところどころ白い。蓋は黒い紙で固定してあった。さらに近づく。さらに明るくなってくる。 真っ黒だと思っていた側面は白い箱に黒い文字がびっしりと書かれているようだ。蓋の紙も同様、白い紙に文字がびっしり書いてあった。振り向いて入り口の位置を確認する。あと1メーターくらいだ。もう一度箱を見た。そこであることに気がついた。箱の側面にびっしりと書いてある文字、それはお経だった。蓋についている紙はお札だった。その途端 A の体に恐怖が電気のように走った。その時前方の暗闇からペタッペタッという足音がしてきた。 A はとっさにそれが絶対に見てはいけないと思った。振り向いて逃げようとしたが恐怖で足が動かない。どんどんこっちに近づいてくる。あと少しでそれに入り口の光が当たる。そうしたら見えてしまう。あと少し。もうダメだと思った瞬間、 A の体は入り口の穴に落ちていき、布団の上に落ちた。 A が顔を上げるとそこには寝たきりのはずの祖父がいた。わけもわからず唖然としていると祖父はいきなり「され!」と叫んだ。 A は混乱してきた。祖父は再び「もう十分であろう!」と叫んだ。祖父の顔を見上げる。しかし祖父は A を見ていない。入り口を凝視している。正確には入り口にいるそれを。しばらくその状態が続いた。とても長い時間に思えた。5分ほどして祖父は A にゆっくり、後ろを決して振り向かずにわしの部屋へ行け、いいな、絶対に振り向くな、と言った。 A はわけもわからずままさっと襖から飛び降り隣の部屋を目指した。そこで呆然と立ち尽くした。さらに5分後、祖父がよろよろと部屋に戻ってきた。今にも倒れそうだ。 A は祖父を支え布団に連れて行った。祖父は横になるとため息をつき、ゆっくりと話し出した。 A、 今のはな、わしのとまで行ったとき、向こうの部屋で襖が開く音がした。そしてまたペタッペタッという足音が聞こえてきた。祖父はいきなり A の手をつかみ布団の中に引きずり込んだ。99歳とは思えないほどの力だった。今度は祖父の部屋の扉が開いた。祖父の体はガタガタと震えていた。そして何かつぶやいていた。よく聞こえなかったが、すまない、許してくれ、この子だけはやめろ、というふうに聞こえた。 A はそのうち気が遠のいて目の前が揺れてきた。その時布団の隙間からそれの足が見えた。腐っているかのような紫色でところどころ皮膚がずり落ちていた。そのまま A は気絶してしまった。気がついた時 A は祖父の布団に一人で寝ていた。時間はあの時から5時間も過ぎている。祖父は？ A が家中を探してもどこにもいない。両親が帰ってきて警察が出てきても見つからなかった。1週間後、どうしても気になり A が恐る恐る襖を開けると、以前あった入り口は完全に塞がっていた。 A は安心して襖を閉めようとした。その時 A は見てしまった。厳重に閉められた入り口の戸に挟まっている祖父がしていたお守りを。以上、謎の箱とまがまがしいものっていう題目の話でございました。で、次。ね、どんぶり飯。 山の中の山盛りの丼飯の話。大学時代、登山サークルに所属していた。田舎の大学だったので近場に登れる山がいくつかあり、そこそこの規模のサークルだった。そのサークルの先輩に奥亀という単位を落としまくっても山に登るサークルの登山バカの男がいた。奥はいるだけでうるさいような男だったが、快活な性格からサークル内でも慕うものは多かった。ある日、奥に奇妙な一枚の写真を見せられた。山中大きな岩の上に箸がまっすぐ突き立てられた山盛りの丼飯がポツンと置いてある。奥にこれは一体何かと問うと、大学から車で30分ほどの場所にある R 山で奥が一人で登った時に撮ったものだという。詳しく聞くと、奥の他に登山者はいなかったにもかかわらず、その丼飯は今炊きたてのように湯気が立っていたという。奥は狐か狸にでも化かされたかななどと言っていたが、俺は正直登山バカ奥の自作自演の悪ふざけだと思っていた。しかしそれ以降、奥が R 山に R 山に登ると決まって、行く先に丼飯が置かれるようになったそうだ。これは奥一人の時ばかりではなく、複数人で登る時でも必ず置かれているという。この丼飯の話はサークル内で有名になり、奥はサークル内で山に愛されたバカとか呼ばれてまんざらでもなさそうだった。しかし奥は今まで一度もその丼飯に手をつけていないという。サークル内では奥にその丼飯を食わせたらどうなるのかという話で盛り上がり、一度奥に丼飯を食わせてみようということになった。その話に奥も乗り気で、後日奥を中心に俺を含め5人で R 山に登ることになった。登山当日、奥はいつもより上機嫌に見えた。登山開始から4時間ほど経った頃、先頭の奥が見つけたと大きな声を上げた。見ると奥に見せられた写真の場所に見事にほっかほかの丼飯が置かれていた。初めて見る俺はその異様さにビビっていたが、奥はおお、実は初めて見た時から食いたかったんだよね、いただきますと言いながら丼飯にずかずかと近づき、丼飯を口に運んでいる。そしてうお、なんだこれ、超うめえ、マジうめえ、死ぬほどうめえなどと叫び、一気に平らげてしまった。残された空の丼には飯粒一つついていなかった。他のメンバーは口々に、一応せいろがん用意してあるから払いたくなったら言えよとか、一口くらい食わせろよなどと声をかけたが、奥は飯のうまさに感動してほとんど耳に入っていないようだった。とりあえず目的を達成したので、その日はキャンプもせずにそのまま下山して大学のサークル室まで戻って酒盛りをした。しかし酒を飲むといつも饒舌になる奥はこの日はほとんど喋らず、心ここにあらずという感じだった。そしてそのまま俺たちはサークル室で雑魚寝をした。しかし翌日朝というか昼過ぎに起きると、奥と奥の車が見当たらなかった。4人で申し訳程度に探してみたが見つからない。携帯に連絡してもつながらない。結局俺たち4人が酔いつぶれている間に家に帰って風呂にでも入っているのだろうということにして、そのまま解散した。2日ほど後、奥が行方不明になったという話を聞いた。奥の親御さんによると、あの日から家には戻っておらず、車もどこにも見当たらないという。こうして親御さんの手によって捜索届が出された。奥の車は捜索届が出された翌日に R 山の麓で発見された。奥の登山道具も車中に置いてあったという。R 山で奥の捜索が散々行われ、サークルのメンバーも協力したが、奥は今でも発見されていない。その後俺は大学を卒業したが、趣味として登山は続けている。 R 山に登ることもたびたびあるのだが、その度に山全体に怪しげな奥の気配を感じている。以上、丼飯っていう題名の話でございました。 最後読めなかった。これなんて読むんだこれ。やかましげか。やかましげ。かまびすしげ。読めない。のあれ、まあなんか うるさい感じはあるんだけど読めなかったな。で、陸結構多いんだな。まあ、さっき8って言ったしな、自分でな。まあ、一つ一つがそこそこの長さがあるっていうことで、まあ、いいことなんですが。で、スイグマにジータレス読み。704、読んでいただきありがとうございましたと。いや、リクいただきありがとうございました。やっぱりおっちゃんサウンドはたまりませんなと。まあ、大したことないと思うんですけども、とりあえずアザス。で、705、仮名なのになぜそんな珍しい名前をと。これ本当は何て読むのかな。おっぽのに久しいっていう字なんですけど、ちょっと浮かばなかったんで、そのまんま読んじゃいましたけど、これ何て読むのかな。珍しすぎるよ、名前が。オグかな、オクかな。でもオクでいいんだよね。奥駅っていうのがあるらしいんで、うん、珍しすぎるですよね。普通に佐藤鈴木とか そんなのでいいはずなのに、なんか随分珍しい名前をつけてるますけど、仮名なのに、うん。で、次、母のメモっていう題名の話。ある夜、ふと目が覚めました。俺は寝つきがいいので夜中に目が覚めることはめったにないのですが、その日は熱帯夜だったので寝汗だらけで目覚めました。当然家族は寝てるので夜はいつも忍び足で皆を起こさないようにしていました。俺は1階のトイレに行き用を足そうとしたのですが、何か物音が聞こえます。和室の明かりがついてる。おかしいと思い襖を少し開きました。俺は恐ろしくて固まりました。父が母の首を絞めているのが見えました。状況が全然読み込めない。母がおとなしくなると父は押し入れに隠しました。そこまで見るとこれは現実なんだということに気づいて、俺は足音を立てずに急いで部屋に戻りました。ベッドに入り俺はガクガク震えていました。俺は全く眠れず朝になりました。自室から出ると朝食の匂いがする。もしかしたらあれは幻覚ではないのか。キッチンに行くと父がトーストを焼いている。母さんは、
ああ、今日は仕事でしばらく出張になるんだそうなんだ。
そう。やっぱり昨日のは現実なのか。内心ぐちゃぐちゃになりながらも反射的に平静を装っていました。父は普段通りの優しい顔をしています。お父さんもうすぐ会社に出るけど駅まで一緒に行かないか。でもその日は俺はちょうど夏休みに入る日でした。行ってなかったっけ、俺今日から夏休みなんだ。父の顔が一瞬曇ったように見えました。そう、俺は父を見送ると和室に向かいました。昨日のは現実だったのか俺の妄想なのか確かめるために。襖を開けると昨日殺されたはずの母はいませんでした。俺はすごくほっとしてその場にへたり込んでしまいました。
何してるんだ。
うわっと後ろに父がいました。俺はすごい表情をしてただろうと思います。
会社は？
やっぱり父さん、今日は会社を休むよ。ふと見ると父は金槌やノコギリの入った大工道具を持っています。
それは？
ああ、たまには日曜大工でもしようと思ってな。淡々とした口調で父は言います。母はいなかった。でも父はノコギリを持ってきた。俺は落ち着いて考えてみようと思い、キッチンで水を飲みました。水を飲んだ後、何か匂いがすることに気づきました。ハエが飛んでます。床下収納に向かって、床下を開けると母がいました。小さく体を折りたたんで。俺は状況を飲み込めないまま泣いていました。
仕方なかったんだ。
すぐそばに父がいました。
なんで？
母さんはお前と父さんを捨てて他の男と出て行こうとしたんだ。借金まで作って、その上父さんを殺そうとしたんだ。俺は返事ができませんでした。昨日まで平穏だったこの家がもう自分の家だと思えなくなってきました。
父さん、片付けるから。
そう言って父はノコギリを持ちました。俺は見ていられなく自室に入りました。どうしたらいいのか全くわからない。警察に電話するべきだろうか、父を擁護するべきだろうか、いろんなことがぐちゃぐちゃになって思考ができなくなりました。何かがベッドの下に落ちていました。メモのようでした。恐る恐る中を見ると殴り書きの字でこう書いてありました。〇〇、俺の名前のこと。早く逃げて。パパは狂ってる。ママ。その後父は母と一緒にいなくなってしまいました。以上、母のメモっていう題名の話でございました。で、次、次は、次、これ長い、長いよこれ。次が、これ長い、これも長い、まあ今まで読んでるのも長いのも多いんですけど、はい。世界でも有名な山、また山、はい。私はある国で勤務している大使館員です。もちろん今は海外からアクセスしています。今年の夏、家族、妻、子供、5歳と3歳を車に乗せて国境の山岳地帯に夏休みの旅行に出かけました。世界でも有名な山の隣町です。観光シーズンだったのですが、事前にホテルを予約していたので何の問題もなく旅行を楽しんでいたのですが、明日そこを出発しようとする日、それは起こったのです。その日は午前中、ホテルの付近の山を散策していました。昼になり家内が突然、〇〇山、有名な山を見に行きたいと言い出しました。その山はケーブルカーで山頂近くまで行けるのですが、以前一度登ったことがあるので私は乗り気ではありませんでした。しかし家内があまりにしつこく言うので車を30分ほど飛ばしてその山まで行ったのです。ケーブルカーを登っていると途中から天候が荒れてきて視界が悪くなり、ケーブルカーでも休憩所でも観光客は私たちだけでした。それでもこんな風に山を独占できる機会はそうないねと家族で写真を撮ったりしながら数時間を過ごし、山を降りてホテルに戻りました。
満車に近いホテルの駐車場に車を入れてすぐ、もっと良い場所が空いたので車を回そうとしたのですが、なぜだかエンジンが全くかかりません。うんともすんとも言わないのです。もう夕方で、その日はどうしようもなく食事をして、最後の日になるはずのホテルでゆっくりとしていました。ところがどうにも部屋が気持ち悪いのです。ベッドの上でいろいろ考えてみると、そういえばこのホテルについてから妙に寝つきが悪いことを思い出しました。毎日毎日人が死ぬ夢を見ているのです。隣の家内にそれを話すと、不思議だ、自分も同じだと言います。家内が続けて言うには、このホテルに着いた初日、真っ赤な朝焼けで起きた。あんまり綺麗だったのでもう一度見ようと思い、毎朝早く目を覚ましているのだが、今考えると窓は北向きで不思議だ。遮光カーテンを通しても窓の桟が壁に映っていたが、そんなことってあるのだろうかと言い出しました。そこでビクッとしました。不意に部屋の電話が鳴り出したのです。電話を取ると無言電話でした。時間は12時過ぎです。怖くなってきたのでもう寝ることにしました。でもやはり見た夢は人が死ぬ夢でした。全身汗をかいて目が覚めると時間は2時半ごろ。うつらうつらしながら考えました。なぜ毎日人が死ぬ夢ばかり見るんだろう。もしかしたら誰かが本当に死んでいるのかも。そう思った瞬間です。全身がゾクゾクっとして、こんなことは初めてなのですが、体がいわゆる金縛りのようになり、目の前が真っ白になりました。そして光の中から一人の男の顔がこちらに近づいてきたのです。光が強くて輪郭だけしか分かりませんでしたが、30歳前の若い感じでした。そして彼は私に話しかけるのです。それが不思議なんですが、早送りの映画の字幕を見ているみたいというか、イメージが目の前に溢れてくる感じでした。彼は言ったことをまとめれば次のようでした。お前の車は動かない。しばらくうちには帰れないだろうが、ずっとここにいなければいけなかった。俺の気持ちがわかるか。俺はお前みたいに子供を持つこともできないうちにこんなことになってしまったんだ。この話は関係者の方もおられる話なので公にするのは不謹慎かもしれませんが、なぜだか多くの方にお話しすることが自分の役割のような気がするのです。決して事件を面白おかしく仕立てるつもりはありません。また関係者の方がもしこれを読んでおられたら本当に申し訳ありませんが、ご容赦のほどお願い申し上げます。そこまで彼が言い終わった時、ふっと体の塊が取れました。不思議とその直後は冷静で、隣にいた家内に声をかけました。起きている？今ものすごいことが起きた。そこまで話したとき、ふと誰かが窓から見ている気がしました。窓を見ると、完全には閉じていなかった遮光カーテンの隙間から真っ赤な街灯が見えます。街灯？それは狂ったように窓の周りをぐるぐると回っています。人玉？家内と窓を凝視したまま体が固まってしまいました。恐る恐るカーテンを開けると窓の外はうごめく赤い火の玉でいっぱいでした。急にものすごい恐怖心に襲われました。なぜだか喉が無性に渇いている自分に気がつき、置いておいた1リットル近いミネラルウォーターボトルを一気飲みしました。子供は大丈夫だろうか。急に続き部屋に寝ている子供が急に心配になり、家内と二人で子供のベッドに走りました。幸い子供はすやすやと寝ていましたが、もう自分のベッドに戻る気もしないので、そのまま添い寝をしようと寝転んだ瞬間、2回目の金縛りに遭い、光の中から再び彼が目の前に現れました。彼は言いました。山に登る人間が山で死ねば本望だというのは嘘だ。自分は早く日本に帰りたかったんだ。突然電話のベルが鳴り、私は正気に戻りました。隣では家内の顔が恐怖で引きつっています。電話を取るとやはり無言電話でした。そして3回目の金縛りに遭い、今度は彼は言いました。いろいろ迷惑をかけてすまないけど、 僕、俺ではなくて僕と言った。は、本当は悪い人間じゃないんだ。金縛りが解けて私は家内に言いました。悪い人じゃないって言ってるよ。言った瞬間、ビシビシビシと部屋中からやなりがして、やなりは朝まで続き、ほとんど眠れないまま家族で夜を明かしました。翌朝になってホテルのフロントを頼んで車の修理業者を呼んでもらいました。一応念のためフロントに確認しましたが、やはり誰も私の部屋に電話をしなかったということでした。昼近くになっても車は直りません。その日は午後にも出発し、次の目的地の海岸に行く予定でしたので、修理業者に確認すると、故障している理由がわからないと言います。ようやく夕方になって修理業者から電話があり、車の鍵穴が壊れていて、スターターが回りっぱなしになり焼き切れている。何か無理なことはしたのか。部品を取り寄せるから修理には2日かかるということでした。ホテルの方はなぜだか私の次に同じ部屋に泊まる客が体調不良でキャンセルになったとのことで、再び同じ部屋に泊まることになりました。幸いその後の2日間は何もなく、車もどうにか直って2日遅れで次の目的地の海岸街に着きました。その町で別途休憩を取っていた同僚一家と一緒になり、食事を共にしながら2日前の出来事を話すと、彼は青くなって聞き返しました。それって何日のこと？君知らないの？その日遭難していた日本人登山者の遺体が30年ぶりに発見されたんだよ。ちょうど家族でケーブルカーで登った山から全く同じ時間に、氷河の中から日本人登山者の遺体が発見されていました。遺体は約30年かけて氷河とともに1000メートル下り、地元の警察に発見されたのでした。その方のお名前は私の長男の名前と同じでした。同僚は強く言いました。今地元の総領事館が遺族と連絡を取っているが、この話は担当者に話しておいた方がいいと思う。なんだかそんな気がする。しかし私はこんな話を皆にすればするほど、なんだか自分がバカに思われそうで、同僚の忠告を話半分に聞いていました。翌日、海岸で子供を遊ばせている頃には、その忠告のことはすっかり忘れていました。予想外のトラブルがあったため、明日はもう休暇の最終日、海のバカンスはたった1日だけでした。家族とホテルのテラスで夕食を取りながら、それにしても不思議な旅だったと振り返り、でもまあ、あまり人に話すと変だと思われるから、地元の総領事館に電話するのはやめておこうと話しかけた瞬間、ズボンのポケットに入れておいたカメラが足元の砂浜に落ち、きれいに真っ二つに割れました。海の休暇の写真はダメになってしまいました。おいおいと思いながら夕食を終えてエレベーターに乗り込むと、ボタンを押してもいないのに動き出し、開いた扉の目の前には山のホテルと同じ部屋番号がありました。家内はすでに相当怯えていましたが、なんとか気を取り直し、翌日出発しようと車の鍵を回すと動きません。何度やっても動きません。前と同じ症状です。いや、もっとひどいようです。ホテルを通じて修理業者を呼ぶと、予想していた通り巨大な力で鍵穴がねじ曲がってスターターが粉砕されている。ひどい状況なので修理に数日はかかるということでした。電車で家に戻ろうと駅に問い合わせても翌日の便しかないとのこと。どうしようもないと諦めて、職場の大使館の上司の許可を取り、休暇を1日延ばすことにしました。そしていろいろと考えるうちに、もしかしたら総領事館の担当者に連絡を入れないから、いつまでもこんな目に巻き込まれているのかもしれない。被害者は遺族に自分のメッセージを伝えたいのかもしれないと思うようになりました。翌朝一番で総領事館に電話をしました。休暇中の職員が多い中で、残っている担当者はこの案件でてんとこまいのようでした。幸い知り合いの領事が担当でした。これまでの経緯を話したところ、相当驚いており、数日後に遺族の方がこちらに来るので話しておくと言われました。そして電車を使ってどうにか家へ戻り、ほっとしましたが、車は修理工場に置いてきたままです。3日くらいで治るというはずが、何日経っても治りません。毎日催促しているうちに、工場の担当者が、注文した部品が届いたが、見ると箱の中が空だったので再注文しているなどと言い出す始末です。 そんな中、総領事館の担当者から電話がかかってきました。2日後にご遺族がこちらに来ることになったが、ご遺族は君と話したがっている。どうやらご遺族も日本で不思議な体験をされているようだとの連絡を受けました。そしてご遺族が当地に来られる前の日のことです。夜も12時になろうという時、一本の電話がかかってきました。起きていた家内が電話を取り、しばらくして青い顔でやってきました。なんか変な電話、無言なんだけれど、電話の向こうから家の中の音が聞こえる。私が代わって聞いてみると、確かに家には変わった音のする時計があるのですが、その時計が鳴る音が電話の向こうからします。しばらく家内が我慢比べのように電話を聞いていましたが、突然ヒヤッとすっとんきょうな声を上げました。低い男の声で、さようならって言われて電話が切れたというのです。翌朝、修理工場から車が直ったとの連絡がありました。できすぎたような話ですが、電車に乗って取りに行くと確かに直っていました。その後、総領事館の計らいでご遺族の方と電話で話しました。遭難者のご両親はすでに亡くなり、弟さんと当時一緒だったパーティーの方が来られていました。遭難者は当時20歳代前半の方でした。ご遺族の方に一通り体験したことをお話しすると、しばしの間の後、今日は彼の言葉が聞けて本当に良かった、自分たちがもう遺体を引き取って帰るのでご安心くださいとのことでした。当時、浮石に足を取られて滑落した被害者は大きなクレパスに落ちたそうです。クレパスは非常に危険なため、クレパス中に食料一式を落とし、救助活動は即日打ち切りとなったそうです。一度に滑落し、ロープに腕が引っかかって助かった当時一緒のパーティーの方は、今まで何ともなかった腕が今年の滑落した日から突然腫れ上がったが、ミイラ化した遺体と対面して腫れが嘘のように消えたとのことでした。中には夏頃日本に帰るからと本人が夢枕に立った方もおられました。それからは私の身の回りには何も起きていません。なぜ自分がこのような目に遭ったのかはよくわかりませんが、自分の役目は果たせたような気がしています。以上、世界でも有名な山っていう題名の話でございました。で、あと2話、行く前に返事たれすみ706、聞いてる方はすっごく短いんだ、おっちゃん頑張って、おっちゃんじゃないんですけど、すっごく短い、短くはないと思うんですけど、はい、はい、ティロリンってなりましたけど、はい、で、次が宿直のバイト。もうなんかこんなような題名の話はもういろいろなんか読んだ気がするから、こんなっぽいのはね、読んでんのか読んでないのかもう分かりませんけども、多分読んでないと思って読みます。数年前、大学生だった俺は先輩の紹介で小さな診療所で宿直のバイトをしていた。業務は見回り1回と電話番、あとは何をしても自由という夢のようなバイトだった。診療所は3階建てで、1階に受付待合室、診察室兼処置室、2階に事務室、開示室、炊事場、3階に宿直室があった。宿直室は和室で、襖がドア代わり、階段は1つ。 小さいとは言っても患者のカルテやなんかは扱ってるわけで、診療所はアルクで警備されていた。宿直の大まかな流れは以下の通り。夜9時に診療所に着き、裏玄関、表玄関は7時半には完全に施錠されるの外からアルクの警備モードを解除する。入って見回りをして3階の宿直室に入る。宿直室にもアルクの管理パネルがあるので、入ったら再びアルサクの警備モードにする。警備のセンサーは1階、2階はほぼくまなく網羅しているが、宿直室にはないため宿直室内では自由に動ける。管理パネルにはランプがついており、異常がないときは緑が点灯している。センサーが何かを感知するとランプが赤く変わり、アルサークと責任者である所長に連絡が行くことになっている。ドアや窓が開けられると警報が鳴る。部屋について警備モードに切り替われば、あとは電話がない限り何をしてもいい。電話も夜中にかかってくることなんて1年に1回あるかないくらいだった。だからいつもテレビ見たり勉強したり好き勝手に過ごしていた。ある日の夜、いつものように見回りをして部屋に入って警備モードをつけて回ったりしてた。ドラマを見て、コンビニで買ってきた弁当を食べて、本を読んで、肘を枕にうつらうつらしていた。テレビはブロードキャスターが終わって厨房ですよのフラッシュ CM が入ったところだった。何気なく目をやった管理パネルを見て目を疑った。ランプが赤い。今までランプが赤かったことなんて一度もない。え、なんでと思ってパネルを見てると赤が消えて緑が点灯した。まともに考えて診療所の中に人がいるはずがない。所長や医師が休養で来所するなら、まず裏玄関の外からアルスクの警備を解除するはずだ。また外部からの侵入者なら、窓なりドアなりが開いた瞬間に警報が鳴るはずだ。故障だ。俺はそう思うことにした。だいたいもし本当に赤ランプがついたなら、所長とアルクに連絡が行って、この宿直室に電話がかかってこないとおかしい。それがないということは故障だということだ。そう思いながらも俺はパネルから目を離せずにいた。緑が心強く点灯している。しかし次の瞬間、俺は再び凍りついた。また赤が点灯した。今度は消えない。誰かが何かが診療所内にいる。俺はわけのわからないものが次第にこの宿直室に向かっているような妄想に取りつかれた。慌てて携帯を探して所長に電話した。スーコールで所長が出た。所長、
どうした。
俺、
ランプが、赤ランプがついてます。
所長、
本当か。こっちには何も連絡ないぞ。
俺、
だけど今もついてて、さっきはすぐ消えたんだけど今度はずっとついてます。
所長、分かった。アルクに確認するからしばらく待機していてくれ。また連絡する。
所長の声を聞いて少し安心したが、相変わらず赤が点灯していて恐怖心は拭いされない。2分ほどして所長から折り返しの電話があった。
所長、アルクに確認したが異常は報告されていないそうだ。
俺、そんな、だって現に赤ランプが点灯してるんですよ。どうしたらいいですか。
所長、分かった。故障なら故障で見てもらわなきゃいけないし、今から向かう。待ってろ。
なんという頼りになる所長だ。俺は感激した。赤ランプはそのままだが、特に物音が聞こえるとか気配を感じるということもないので、俺は少しずつ安心してきた。赤ランプがついただけで所長を呼び出してたらバイトの意味ねえなとか思って自重してた。
しばらくすると車の音が聞こえて、診療所の下を歩く足音が聞こえてきた。3階の窓からは表玄関と裏玄関そのものは見えないが、表から裏に通じる壁際の道が見下ろせるようになっている。見ると電気をこうこうとつけて所長が裏玄関に向かっている。見えなくなるまで所長を目で追ってから数秒後、ピーという音とともにアルクの電源が落ちた。所長が裏玄関の外から警備モードを解除したのだ。俺は早く所長と合流したい一心で襖を開けて廊下へ出た。廊下へ出た瞬間、俺は違和感を感じた。生臭いのだ。何とも言えない嫌な匂いが立ち込めていた。
また恐怖が頭をもたげてきたが、さっき確かにこちらへ向かう所長を見たし、1階に所長が来てるのは間違いないので、俺は廊下の電気をつけて階段へ向かった。診療所の階段は各階に踊り場があって、3階から見下ろすと1階の一番下まで見える構造になっている。階段の上まで来て1階を見下ろした。1階はまだ電気がついておらず、俺がつけた3階の電気が1階を薄暗く照らし出している。生臭さが強くなった。1階の電気のスイッチは裏玄関を入ってすぐのところにある。所長はなんで電気をつけない。早く電気をつけて姿を見せてくれ。さらに生臭くなった時、不意に1階の廊下の奥から音、声が聞こえてきた。それは無理やり文字化すれば、という感じで歌ともお経とも取れるような声だった。ここに来て俺は確信した。1階にいるのは所長じゃない。頭が混乱して全身から冷たい汗が吹き出してきた。しかし1階から目が離せない。生臭さがさらに強まり、という歌も大きくなってきた。何かが確実に階段の方へ向かってきている。見たくない見たくない見たくない。頭は必死に逃げろと命令を出しているのに体が全く動かない。ついにそいつが姿を現した。身長は2メートル近くありそうで、全身肌色というか白に近い。毛がなく手足が異常に長い。全身の関節を動かしながら踊るようにゆっくりと動いている。そいつはと歌いながら階段の下まで来ると登り始めた。こっちへ来る、逃げなきゃいけない逃げなきゃいけないと思うが体が動かない。そいつが1階から2階への階段の半分くらいまで来た時、宿直室に置いてあった俺の携帯が鳴った。俺はまずいと思ったが遅かった。そいつは一瞬動きを止めた後、体中の関節を動かしてぐるんと全身をこちらに向けた。まともに目があった。濁った目玉が目の中で動いているのが分かった。そいつは口を大きく歪ませて、ヒューヒューと音を出した。不気味に笑っているように見えた。次の瞬間、そいつはこっちを見たまま、すごい勢いで階段を登り始めた。俺は弾かれたように動けるようになった。とはいえ逃げる場所などない。俺はとにかく宿直室に飛び込んで襖を閉めて押さえつけた。しばらくすると階段の方からという歌が聞こえてきて、生臭さが強烈になった。来た来た来た。俺は泣きながら襖を押さえつける。頭がおかしくなりそうだった。もう襖の向こう側までそいつは来ていた。プンと襖の上の方に何かがぶつかった。俺はそいつのツルツルの頭が襖にぶつかっている様子がありありと頭に浮かんだ。今度は俺の腰のあたり、そいつの膝だ。いやいや、やめろと俺は思い切り叫んだ。泣き叫んだと言ってもいい。するとピタリと衝撃がなくなった。という歌も聞こえなくなった。俺は腰を落として襖から目を離すことなく後ずさった。後ろの壁まで後ずさると、俺は壁を頼りに立ち上がった。窓がある。衝撃が止み、歌も聞こえなくなったが、俺はそいつが襖の真後ろにいるのを確信していた。生臭さは先ほどよりもさらに強烈になっているのだ。俺はそいつが次の衝撃で襖をぶち破るつもりだということはなぜかはっきりと分かった。俺は襖をにらみつけながら後ろ手で窓を開けた。バターン。襖が破られる音とほぼ同時に俺は窓から身を踊らせた。窓から下へ落ちる瞬間、部屋の方を見ると、俺の目と鼻の先にそいつの大きく歪んだ口があった。気がついた時は病院だった。俺は両手足を骨折して、頭蓋骨にもひびが入って生死の境をさまよっていたらしい。家族は体操を喜んでくれたが、担当の看護師の態度がおかしいことに俺は気づいた。なんというか俺を怖がっているように見えた。怪我が回復して転院、 完全退院はもっと先。するとき俺はその看護師に聞いた。すると看護師は言った。
だってあなた怪我してうなされている日が続いていたのに、深夜になると目を開けて口を開けて楽しそうに歌を歌うんだから、って。
以上、宿直のバイト10代目の話でございました。宿直室って言いづらいのがいっぱい出てくるのと、あるあらさあらさかがいっぱい出てくるんで、テンポがよく分かりませんでした。あと歌をどうしたらいいのか分かんなかったんで、はい。でジータレス読み707、おっちゃんがスムーズに聞きやすく読んでくれるから短く感じるってことだと思うよ、聞き心地いいと。あざす。まあおっちゃんじゃないんですけど。で708、そうなんです、心地よく聞けることが良すぎ、大好きと。あざす。そう言ってもらえるとありがたい。で709、ハマっちゃうと。 ありがとうございます。で710、おっちゃんって絶対イケメンなんでしょ、会ってみたいなと。イケメンだと思ったらがっかりですよね、まあ、真っ逆さまですよね、100だと思ってきたらマイナス100っていうかマイナス800ぐらいだと思うんでガクンときますよね、で次最後陸のやつで最後ですね、木が生える人っていう題名の話、これ最後。今日久々長くやってる、とりあえず。てか陸があれば結構やるんだ。まあさらに陸あるんですけどね。そう、毒王さんの怖い話とかリクエストできますでしょうかと掲示板にニコニコの方のコミの方にあるからな。本当はこれやろうかなと思ってたんですけど、先にちょっと下の方のやっちゃいましたけどね。で、いやまだジータあった。レース読み711、あるさ。にはある、ぜひ幽霊にも有効の警備システムをお願いしたいと。ぜひね、やってほしいですけども、っていうか赤ばっか点灯してたらそれも怖いんですけど。で712、そろそろおっちゃんじゃないっすけど発言1億回記念と。まあ1万回は言ってるかなと思うんですけどね、配信回数から考えると、1万はちょっと大げさかな。でも1万回、まあ5000回は言ってるでしょうね、おそらく5000回は言っててもおかしくない、1000回ぐらい配信してるはずだから、まあ1回平均で5回ぐらいは言ってても長い時もあるから、まあおかしくないかなという気はしますね。5000回ぐらい言ってるんじゃないですか別に記念でも何でもないですけどね。で、次、終わりのやつ最後、木が生える人、これも長えじゃねえかよ。はい、いいわ、やる、頑張ろう。俺の友達に変な奴がいる。そいつの話を。そいつは女なんだが、何と言えばいいのか、とにかく不思議な感じのするやつで、結構可愛いので最初俺は付き合いたいと思い、いろいろしようとしたが、なぜか雰囲気的にできず、いつの間にか普通の友達みたいになっていた。その子が去年の11月に俺のアパートに遊びに来ていた時のこと。最初はゲームとかやっていたが、途中で飽きてしまい、なんとなくテレビをつけて見ていた。特に面白いものがやってるわけでもなく、ぼーっと見ていると、そいつが独り言のようにぽつりと、あ、この人もだと言い出した。
俺はほとんどテレビを見ないのでよくわからないが、どうも今映っている若手らしいお笑い芸人のことを言っているようで、俺は何がと聞き返した。すると彼女は最初、何でもないからと笑ってごまかしていたんだが、俺は暇だったこともあり話題が欲しくてしつこく聞いてみた。すると渋々こんな話をし始めた。こんなこと言うと変な人に思われるかもしれないけど、昔から特定の人に変なものが見えるときあるんだ。高校生の頃までは本当に極端な感じだったんだけど、最近その変なものがよく見える。今の人にもそれが見えた。
俺は意味が分からず、それってよく言う霊感みたいなやつかと聞くと、彼女は
そうなのかな、幽霊とかは見たことないんだけどと言葉を濁した。
俺はその時は結構どうでもよくて、まあ話の種になればと思い詳しく聞いてみると、彼女が見えるのは人型の何かとか黒いもやとかそういうよくあるものではなく、たまに人の背中から生えている木のようなものが見える時があるらしい。
彼女はそこまで話すと突然ハッとした顔をして、信じなくていいよ、忘れてと笑いながら言い、その話をもう終わりとばかりに友達呼んで夕飯でも食べに行こうと言い出した。なんか雰囲気的にそれ以上そのことを追求しないでくれと言っているようで、俺はまあいいかとその話をするのをやめた。
携帯で何人かの友達を呼んでファミレスで飯を食い、まだ時間あるしカラオケでも行くかとファミレスの外で話をしていると、その彼女が人混みの方を見てあとつぶやいた。結構大きな声だったためみんなその方向に注目していると、突然道を歩いていた高そうなスーツを着たサラリーマン風の人がよろよろとし始め、そのまま道に倒れた。周囲は大騒ぎとなり、救急車が呼ばれてその男の人はそのまま運ばれていった。その一部始終を見終わったあたりの頃、女友達の一人がその子に、
また見えたんだ、気にしないでいいよ、まるまる、彼女の名前のことのせいじゃないしと話しており、どうも詳しく事情を知っているようだったが、彼女はどことなく悲しそうな顔をしていて、雰囲気的に事情を聞けるような感じでもなかったため、その日は適当にカラオケに行き、そのまま解散になった。
次の週のこと、俺が大学のサークル棟の近くのベンチで漫画を読んでいると、例の彼女とあの時彼女を慰めていた女友達が俺のところへやってきて、ちょっと話があるからいい？と聞いてきた。特にすることもなかった俺は、いいけど何？と聞き返すと、場所を変えたいということで近場にある喫茶店に場所を移すことにした。
なんか深刻そうな顔してるなと思ってると、その女友達がまず口を開いた。
俺は例の木の話を聞いたので一応関係があるし、ちゃんと話を聞いてほしいらしく、その話をし始めた。
女友達によると、彼女は子供の頃からその人に生える木が見えていたらしく、最初は親に相談したらしいが、親はまともに取り合ってくれず、変な子供と思われるのも嫌でずっと自分だけの秘密にしてきたらしい。
そこから彼女が続けた。しかしその木が生えている人にとある問題があることにある日気づき、一人で抱え込むのに耐えられなくなったらしく、少しずつ友達などのそのことを話すようになったとか。本当は両親にも話したかったらしいが、小さい頃に信じてもらえなかったことが引っかかって話すことができず、この話を知っているのは彼女の友達だけらしかった。
ちなみにどうやら俺に話す気は最初は一切なかったらしいが、偶然独り言を追求されてしまい勢いで話してしまったため、今一緒にいる女友達と話し合って全て話すことにしたらしい。
ここまでは特に俺にとっては問題となる話はなかった。ただしその後に話したことが問題だった。要点は4つ。1つ目、この木は少しずつ成長するらしく、普通の木と同じにだんだんと大きくなり枝分かれしていき、最終的には数メートルの大きさにまで成長するらしい。彼女は長年この木が生えた人を見てきたが、小さな苗木のような状態から大きな木になるまでは人によって様々だが何年かかかるらしい。
問題はそこからで、この木は成長して大きくなるだけでなく、成長しきった状態にまでなると枯れるらしい。ちなみに数年で枯れた状態になる人もいれば、数年経ってもまだ1メーターくらいの人もいたりと、かなり個人差があるようだ。この枯れた状態になると木の生えている人にとんでもない不幸が訪れるとか。全てを把握しているわけではないが、少なくとも彼女の把握している範囲では、大病を患ったり大怪我をして後遺症が残ったり、人身事故を起こして多額の賠償金を背負わされたり、何らかの理由で一家離散してしまったり、最悪の場合事故死や病死や場合によっては自殺してしまったりということまであり、本当にろくなことになっていない。二つ目、彼女がショックだったのが、それまで見てきた木の生えた人は全員他人で、関わりがあってもほとんど他人同然の人だけだったらしいのだが、彼女のバイト先に来るお客さんで結構親しく話もする人につい最近その木が生えたらしく、彼女にとって自分に近しい人に木が生えたのがかなりショックだったとか。ちなみに彼女には木は見えるが触ったりすることはできず、一度生えてしまうとどうこうすることができないようで、その仲のいいお客さんのことはもう諦めるしかないらしい。彼女は話しても信じてくれないだろうしと泣きそうな顔になっていた。三つ目、これが俺にとってはかなり大問題だった。なぜか理由はわからないが、この話を彼女が人に話すと、全員ではないが同じように木が見えるようになってしまう人がいるらしい。ちなみに一緒にいる女友達は聞いても見えるようにならなかったらしいが、彼女の中学時代の友達と高校の頃の彼氏は見えるようになってしまったらしく、彼氏の方とはそれが原因で疎遠になり別れたとか。俺はそこまで聞いて、ちょ、なんで俺に話すんだよと笑いながら聞いたが、内心かなり焦っていた。すると女友達が、〇〇、俺の名前のことがしつこく聞いたからいけないんでしょ、自業自得じゃんと食ってかかり、なんかかなり理不尽な気がしたが、それ以上そのことで追及はできなかった。今日話したのも途中まで聞いてしまえばおそらく同じことだろうということで、ならもしもの時に備えて心の準備をしてもらおうとやってきたらしい。本来ならそんな話信じないのだが、実際にファミレス前での事件があったので俺は信じざるを得なかった。要するに事故にあったと思って諦めろということなのだろう。四つ目、これも結構大問題だった。彼女が言うには、今月に入ったあたりからテレビを見ていると、芸能人やニュースキャスターで木が生え始めた人がかなりいるらしく、それが最初の方で言った最近よく見るということの意味らしい。話を聞く限り時期がどうも皆ほとんど一緒らしく、何か不気味なものを感じた。もう一つ気になったのが、テレビに映った映像だからなのかどうかはわからないが、テレビの向こうに見える木は全て真っ黒い色をしているらしく、今までのような普通の木とは雰囲気が違うとか。彼女と女友達が話した内容の要点は以上の通りだった。ここまで聞いて俺は二人にある疑問をぶつけてみたくなり、彼女にこう聞いた。話すと見えるようになるなら、そのバイト先のお客さんにはやっぱ話した方がいいんじゃないか。見えるようになればさすがに信じるだろう。と俺が聞くと、まず女友達の方が、見えるようになるかは運次第だし、それにあなたにもうじき不幸が訪れますなんて言えるわけないじゃん。と返してきた。さらに彼女の方も、話したところで何の解決にもならないし。と悲しそうに語った。確かにその通りだと思った。もし自分に木が生えていて今と同じことを伝えられてもどうしたらいいかわからない。まず嘘だと思うだろうし、仮に見えるようになったとしたら、まるで自分の寿命のカウントダウンをされているようで、とても冷静でなんてはいられなくなるだろう。俺は自分がバカなことを聞いてしまったと反省し、彼女にごめんと謝った。ちなみに普段彼女が見る木の生えた人は、普通新宿駅や東京駅などの大勢の人がいる場所でも多くて 2,3 人程度らしいが、最近増えているニュースキャスターや芸能人の場合はテレビを見ると必ず番組内に大抵一人はいるらしい。かなり異常な数だ。 最近何か大きな変化が起きたことは間違いないが、俺にも彼女にも女友達にもそれが 何を意味するのかはさっぱりわからない。そもそも彼女自身なんで木なのかと、なぜそんなものが見えるのか、そもそもなぜこの話を彼女がすると同じように見えるようになるのかさっぱり把握していない。俺はこんなものを何年も見続けてきた彼女がかわいそうになった。そしてそんな境遇でも明るく振る舞える彼女はすごいと思った。彼女とは最近もよくつるんで遊び回っているが、彼女が言うにはこの話を聞いて見えるようになる人は1年以内に見えるようになるらしく、今年の11月までに見えないなら俺はもう安心らしい。またこれはなぜか彼女が直接話さないと見えるようにならないようで、俺がここに書き込んでも見えるようになることはないらしいので、読んだ人は安心してほしい。ちなみに彼女と一緒にいるときに一度だけあの人と教えられたことがあった。その直後その人は車にひかれて吹き飛び、足が関節とは逆方向に向いて折れ曲がり、そのままピクリとも動かなくなってしまった。何かものすごいものを見てしまい、俺は相当なショックを受け、もし見えるようになってしまった時の心構えが必要だと真剣に考えるようになった。そしてその時にあることに気がつき、彼女に聞いてみた。枯れるとやばいのは分かった。でもなぜその瞬間までが分かるんだと。すると彼女はこう言った。その時が来ると枯れた木が折れるから分かると。以上で俺の話は終わり。彼女にもここに書くことは了解をもらっている。それとテレビの向こうで木の生え始めた人はちょっと前まで少しずつ増えていたが、最近は増えていないらしい。俺は彼女にもうテレビを見るのをやめた方がいいんじゃないかと言うと、そうすると言っていた。その後彼女がテレビを見なくなったかどうかは分からない。以上、木が生える人っていう題名の話でございました。おもろかったな。てか今日読んだやつ結構おもろいの多かった、読んでて楽しかった、はい、で、ジータレス読み、713。最初の頃からの放送を聞き直して、おっちゃんじゃないですけど数えるマニアが現れる予感と。いやそれはないね、で714、久々におっちゃん放送にありつけたと。もうおっちゃんじゃないんですけど。で715、最後か、寂しいが今日も楽しかったよ、ありがとう、また近々やってよね、楽しみにしてますと。星が出た。で716、ここはおつです。猫集めアンドロイド版の先行でいろいろデータ更新されたよ。おっちゃんは iPhone と。 iPhone ですね。で717、その話には続編があるようなんですがと。続編、まさかの。本当だ。おマジかよ。これはちょっと読まないと、これちょっと読まないとまずいな。今日読まないと。はい、読みましょう続き。以前、人の背中から木が生えるのが見える人の話を書いたものです。未だ原因も不明で、その後の話を書くつもりもなかったのですが、先週の土曜日にとある事件が起き、それが以前の話と関係していそうなため、何ら進展はありませんが、またここに書こうと思います。今回の話は、例の木の見える彼女とその友達が出てきますが、便宜上、木の見える方を A 美、その友達を T 子とします。その日の夜、俺は前々日にあった実験のレポートが一段落したため、そろそろ晩飯でも買いに行こうかと準備をしていると、携帯に T 子から電話があった。 T 子から電話とは珍しいなと思いつつ電話に出ると、彼女はかなり慌てた様子で俺に、〇〇、俺の名前って前の話本気で信じてる？そこをまず確認したいと唐突に言ってきた。俺は意味が分からず、前の話？と聞き返すと、 T 子は、エイミの木の見えるって話覚えてない？と言ってきた。俺はそこで、ああ、あれかと思い出し、それは信じるも何も、あれだけの証拠を見せられたら信じるしかないだろう、それより何かあったのか？と聞くと、唐突に T 子は、分かった、あ、分かった、ちゃんと信じてるんだね、じゃあ今すぐ私の家に来て、ちょっとやばいこと起きてるから、と言い出した。何が何だか分からず、別にいいけど、そもそも俺お前の家知らないんだけど、と言うと T 子は、じゃあ〇〇駅の近くにあるファミマで待ってるから、と言うと一方的に電話を切ってしまった。〇〇駅は俺の住んでいる場所から結構遠い、3駅先で乗り換え、さらに4駅先なので、めんどくせえと思いながら準備をして電車に乗った。その時俺はこの出来事をかなり軽く考えていた。1時間ほどで T 子が指定した駅に着いた。初めて降りる駅だったので土地勘がなく、ファミマを探すのに苦労するかなと考えていたが、ファミマはすぐに見つかった。店の前まで行くと T 子の横にエイミがしゃがみ込んでおり、どうやら泣いているらしい。 T 子も真っ青な顔をしている。事態が全く飲み込めない俺だったが、それでも状況が結構深刻なことだけは2人の雰囲気からなんとなく分かり、話のできそうにないエイミではなく T 子に、で何があったんだよ、と聞いてみた。すると T 子は答えた。エイミと二人で家でご飯食べてたら、テレビがおかしくなったんだけど、口ではうまく説明できないからとにかく見てほしい。テレビの故障とかじゃないと思う、と言う。何か漠然としすぎていて要領を得ないが、内心俺は多分エイミにいろいろあったからテレビの故障か設定ミスを大げさに考えすぎたんだろうなと勝手に解釈し、まだ泣いているエイミの手を引っ張り歩いていく H 子の後をついていくことにした。 H 子、現地に着くとそこはマンションだった。 T 子はそこの3階で一人暮らしをしているらしい。マンションのエレベーターに乗ると、 T 子に慰められていたエイミはやっと泣き止み、一言、変なことで呼び出してごめんとだけ言ってきた。部屋の前まで来ると T 子がとりあえず中のテレビの様子を見てきてくれという。さすがに女の子の部屋に一人で上がり込むのは戸惑われたので、いいのかと言うと、見なきゃ説明できないでしょというので、仕方なく一人で入りテレビの場所へ向かった。部屋に入るとテレビがついており、一見すると特に変わった様子は見られない。よほど慌てて出てきたのか、食べかけの食事がテーブルの上にあるが、特にそれ以上何かあるように見えないため、俺は玄関にいる二人に向かって、何もないけど、と聞いてみた。するとエイミが、テレビをよく見てみて、そうすればわかる、と言ってきた。仕方なくテレビの画面をもう一度見てみると、おかしなことに気がついた。テレビでは何かバラエティ番組らしきものがやっているのだが、その映像に重なる形で別の映像が映っている。はじめは画面の映りが良くないのかと思っていたが、そうではなく、よく注意しているとうっすらとだが森か林のような場所を大勢の人が奥に向かって歩いていく映像であることが分かった。俺はちょっと気持ち悪いなとは思ったが、まあテレビの混戦が何かだろうとチャンネルをいくつか変えてみたが、どこでもやはり同じように画面にうっすらと同じ映像が映り込んでいる。さらにおかしなことに、混戦ならばその映像が映っているチャンネルもあるはずなのだが、どこにチャンネルを合わせてもそのような番組がやっている場所がない。そこでテレビの裏へ回り、アンテナ線を抜いたり刺したりしてみたのだが、それでも何も変わる様子がない。ちょっとビビり始めた俺はひとまずテレビの電源を切ろうとリモコンのスイッチを押してみた。しかしなぜかテレビの電源が切れない。それならばとテレビ本体の主電源を押してみたのだが、なぜかそれでもテレビは消えない上に、おかしなことにテレビの主電源の横のランプはついてすらいない。俺はかなり混乱し始め、これは電源か何かの故障だと自分に言い聞かせながら、今度はテレビ本体のコンセントを抜いてしまうことにした。がそこで俺はうわっと声を上げてしまった。コンセントが刺さっていない。コンセントはテレビや DVD プレイヤーなどの電源が刺さっているタコ足ごと抜けている。 もう何が何だか分からず完全にパニックになった俺は玄関にいる二人に、なんだよこれと聞いた。するとティーコは、だからおかしいって言ったでしょ、コンセント抜いてもついてるんだよ、どうすればいいと言う。どうすればいいと言われても俺にもどうしたらいいのかなんてわからない。女二人に一応頼られている手前、俺としてもいい格好したいのは山々だが、電源が抜けているにもかかわらず映像を映し続けるテレビなどというものを何とかする知識は俺にはない。パニックで嫌な汗をかき始めていたは、俺はハッとあることに気づいた。さっきアンテナ線を抜いたら少なくとも映像は消えたような。そこで俺は急いでテレビの裏手に回るとアンテナ線を一気に引き抜いた。すると一瞬ザッという音がした後、どことなく機械的な低く抑揚のない男の声のような、あーという音が数秒続いた後、テレビはブツンという音とともに電源を落としたのと同じ状態になった。エイミとティーコのどうなった大丈夫という声で我に返り、一応消えたことを伝えた。その時は二人を不安にもしていけないと最後の声のことはその場では言わなかったが、後から聞いたのだが、その日テレビを見ながら二人で夕食を食べていると何の前触れもなくテレビがあの状態になったとか。最初は俺と同じように画面の映りが悪くなっただけかと思ったが、徐々に何かが見え始め、それが森か林の中を歩く人の列だと気がついたため、俺と同じような対処をしたが全く消える気配がなく、それどころかだんだんと元の映像よりも森の中を歩く人の姿の映像の方がはっきりしてきたため、怖くなってマンションを飛び出し、エイミの問題の事情を知っている俺を呼び出したということだった。ティーコのテレビなのだが、月曜日に俺とエイミも立ち会って復旧させてみたところ、普通に何の問題もなく、あの映像も映らずについたため、多分もう問題ないのだと思う。エイミには俺とティーコが過去に似たようなことはあったかと聞いてみたが、エイミの覚えている限りこんな出来事は一度もないとか。ちなみになぜ木の話と関係があるかもしれないと最初に書いたかというと、翌日電話でエイミから聞いたのだが、最初に二人が見ていた番組、テレビに映っている出演者全員に木が生えていたらしい。でレッスオーツです。つまり見えないはずのティーコにも森の光景は見えていたんですか？それともティーコにはテレビ番組しか見えていなかったのですか？コンセントが刺さっていないことを考えるとそれだけでも十分異常ですが、二人は最初に何の番組を見ていたのでしょう？それと失踪した酒井さんに問題の木が見えましたか？で次のです。しかしなんでテレビの電源とかが切れない時って必ずコンセントが抜けてるんだろう？でさらにレッスン、書き込んだ人 ID 変わってると思いますが、うんです。テレビに映っている映像ですが、俺もティーコも普通に森か林の重なった映像が見えていました。ちなみにどちらも人の背中に生える木は見えません。あとどの番組かなどですが、場合によっては誹謗中傷になってしまう可能性もあり、トラブルの元なので具体的な個人名や番組名などには言及しないことにします。ただし一つ欠けることがあります。少なくともエイミが見る木は1年以内に急成長して枯れるという事例は今まで一度もないそうなので、酒井子さんには仮に木が生えていたとしても一連の去年から木の生えた人の急増とは全く関係ないと思われます。でなぜコンセントが抜けてるのかで説明不足ですみません。最初からコンセントが抜けていたのではなく、コンセントを抜いたのは異変に気がついたティーコかエイミのどちらかです。それでも消えないため外へ逃げ出すお礼電話というのが時系列での流れです。でさらにです。木を見る能力がない人にも見えていたのが本当に不思議ですね。ここで電気屋さんを呼べばもっといろいろ分かったかも。いや、呼ぶのは神主さんかお坊さんかな。番組名については了解しました。それと酒井子さんについて、最初は木と関係ないのかと思ったのですが、去年から木の生えた人の急増とは関係なくても数年かけて成長するタイプの木の方はもしかしてってことですよね。なんだか怖いです。でさらに、この書き込みの方のレッスン。最近増えた木の生えている人の木も以前からの木もどちらも成長は遅いようです。 去年から一斉に生え出した木も個人差はあるようですが、大きくてもまだ1メーターにも満たないそうです。描きたかったのは今までの木の成長スピードから考えて、一斉に生え出した黒い木とは無関係ということです。以上。人の背中から木が生えるのが見える人の話のその後でした。でこれで今日は本当に終わり。レス読み、718はまあ普通の書き込みで、719、テレビの中の人ってことは地震とかで東京に何かあるのかと。でも同じ場所で何か落ちそうってことですよね。そうするとね、同じ番組に出るぐらいだから、また同じ番組に出てきてもおかしくないですからね。そういう結構その絡みが多いっていうあれなんでしょうから、で720、延長来たこれで。721、よし行けと、まあ、これ読まないとね、次にとはちょっと持ってけないですね。で722、家電が全部電源いらずになったら大喜びだと、それでも別のが映ってるんですけど、はい。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。2時間半以上やりました。はい、珍しい、久々。録音ファイルはアップしたいと思うので、またもしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、1時になっちゃうんでやめます。おいじゃ、お疲れ様でした。あざした。それじゃこの辺で、ではバイバイ。